前編文化系トークラジオ29歳までのうち第260回
か61回あそうだ、ね、前後する可能性があるん で,
あるんで
これは3月10日に出します。10日に
あのこれはあの3月10日に、絶対出すということ
絶対出す
決まっている
3月10日に
ものなんですが、はい、はい、部長の山田です。
あどうも金下劇夏アニメーションです。
はい、
はい、
あのまあ、なんでこれ今回3月10日に出すかっていうことなんですけどね、
はい、
3月10日っていうのは、
はい、
まあ何の日なんですか。
まあ、3月10日っていうか2010年3月10日
がですね、
ですね、
はいはい、
まあ、あの国民的ロックバンド
新生
かっこつきの国民的ロックバンド新生かまってちゃんのファーストミニアルバム
友達を殺してまで
の発売日
あらちょうど10周年
ちょうど10周年なんですね2020年3月10日で、
はい、
でちょっと千葉木が脱退して、まあ、ちょっと経ったこのタイミングで
そう
やっぱりこのなんだろう
かまってちゃんの、ね、
かまってちゃんの子がいかにこうあの2010年の3月ぐらいにまあメジャー、
うんうんうん、
メジャーっていうかメジャーデビューはその年末なんだけど、
うんうん、まあでも、
いかに革新的だったということ
ね、あの友達を殺してまでっていうアルバムがやっぱいかに
いかに
でかくてかつ多分まあ、少なくとも俺と滝木さんに関しては、
はい、
結構やっぱ影響はでかいっすよね。
まあ俺そのせいで5年くらい棒に振りましたからね人生を。
いや
人生かまってちゃんのせい
で。かまってちゃんはやっぱめちゃくちゃでかいし、なんかなんならねあの俺世代って言っちゃうと大きいんだけど、
はい、
でも結構俺世代の、
はい、
多分カリスマって言える人って、うん、リアルタイムで体験したカリスマって
あそうです、ね、
かまってちゃんだけな気がするから俺、うん、っていう意味でもなんかやっぱちょっとねあのちょこちょここのラジオの中でもたまにかまってちゃんの名前とか出してましたけど、はいはいはい、ちょっと今回改めて、
ね、満を持して10周年ということで
かまってちゃんと、まあ、および、まあ、あの友達を殺してまで、
殺してまで、まあ、あの前後を中心に
アルバムについて話していきたいなと思うんですけど、
はい、山田君的には、うん、あのかまってちゃんは1985年生まれ世代なんですけど、千葉に抜けちゃったけど、
はいはいはい
はい、山田君はそれから数えると
8年後、
うん、8歳下あ、まあ、だからちょうどなんかその年上のロックスターを見る上では
そう、う
ん、割とそのなんだ、まあ、お兄さんお姉さん的なちょっと一回り上の人たちがやってるかっこいいロックバンドを、うんうんうん、20代中盤の人たちがやってるロックバンドをこう10代後半に見るみたいな感じだった。そうそうそう、俺もうちょっとかまってちゃんと4歳差なんで、
うんうんうん、
もうちょっと本当になんかこう
同世代が
もう半世代上の、
うんうんうん、
言うたら同世代みたいな人たちがやってるバンドみたいな感じなんで、ちょっとだからそのなんだろう中二病的な、 なんかその、まあ、いわゆるこうハマり方をしがちなバンドじゃないですか、はい、かまってちゃんって、はいはいはい、っていうのをあの大学3年生の時にこう体験したんですよ、
はいはいはいはい、
割と洋楽とかをもう多少聞いてフィッシュマンズとか、まあ、言ったらなんかちょっとおしゃれめな、はい、こう青臭くないなんかロックとかを、
はいはいはい、
もう聞くようになってから改めてかまってちゃんを聞いたことによってもう一回そのあのズブズの方に戻って、
ああなるほど、
戻っていくっていう変な音楽的体験をしてたんで、なるほ
ど、そこのなんかどのタイミングで聞いた話していきましょうか、
はい、
そしたら僕逆で、
はい、
結構本当にこじらせど真ん中ぐらいの時にかまって、まあ、こじらせど真ん中でもないけど、でもまあ一番こじらせが濃密だった頃に聞いてて、俺高3の時ですよ、
はい、
リアルタイムが、うん、だから高3になってすぐのタイミングだから3月とか で、
ね、
でツタヤで多分
高3には直前
直前かで、その前にツタヤで、ロックロールは鳴りやまないのアルバムが無料レンタルしてて、
なんかあの当時やってたよね、なんか
そう
注目の若手ロックバンドのなんかね、あの1曲すか3曲入りぐらい CDR みたいな、
うん、そうでなんかそれで聞いて、で当時やっぱりまだあの音楽聴く媒体として、まあ、基本的に、CD で、
はい、
あと iPod だから CD で借りてきたのを iPod に取り込んで持ち運んで聴くっていうのが主流な聴き方 で、うん、でだからジャケットとかもさ、
う
ん、あの一時 Amazon とか
で画
像を持ってきて入れてジャケット入れたりとか、
そうたまにねなんか上下とか切れてるとあーっつって、スクエアサイズの探さなきゃってなるんだよね。
でどうしてもジャケットないとアーティストの別の写真とか入れたりとかして、
あやったわ、
やったりしてたんですけど、でなんか当時
めんどくさかったなあれ。
多分武木さん音楽から入ってる感じ結構あるじゃないですか、
はい、
で俺結構やっぱメロディーっていうのはやっぱ歌詞から入ってる感じめちゃくちゃあって、なんか当時俺は、うん、
はい、
なんか多分中学校ぐらいでブルーハーツ聞いたのが、はいはいはい、なんか自分で選んで音楽聞いたの初めて でブルーハーツから聴き始めて、でサンボマスター銀杏ボーイズら辺の、まあ、いわゆる青春パンクを聴きまくってて、 でそこから、まあサンマスター銀河マークスあと、まあ、ちょっと、筋肉少女隊とかね、
はいはいはい、
聞いててそこから、よりこう内省的な歌詞なんか青春パンク、うんまあ、青春パンクって言葉もかなり雑なんだけど、うん、青春パンクの括りの中でもなんかガガガスペシャルとかそっちじゃなくてなんか銀杏とかで特にサンボマスターとかの方から割とこう内省的な歌詞とか、
はい、
なんかそのを歌うバンドを聴く方向にだんだん行ってでなんかミカミカンとか、
はい、
あとまあタマとかあと、まあ、タマは筋肉少女隊と同世代だから来てるけど、まあ、
ナゴ向け
タマとかあと守田童子とか、はい、あと倉橋陽子とか、 なんかそこら
辺ちゃんともう通ってきてから
いやでもね、うん、あのそこら辺 の、 あのこじらせ系は割と聞いてた、まあ、内省的な歌詞こじらせ系というか内省的な歌詞を歌うバンドを聴く方向と特になんかサンボマスターの源流をたどっていく方向でなんかあの人
ソウルとかなんじゃない
そうでソウルとあと歌詞の部分ではめちゃくちゃあの URC ってあのアンダーグラウンドレコードクラブって昔の日本の初期フォークの中でもそのなんかそのかぐや姫とかそっちの割と石田拓郎とかメジャーめな方ではなくてなんか岡林信康とか、うん、あと友部正人とか、うん、あの高田渡とかそっちのなんか割とこうメジャーじゃない方のフォークっていう か、うん、なんか日本版ボブ・ディランみたいな言い方をめちゃくちゃされてる人たちをなんか聞いててどっちにしろなんかこう内省的な歌詞のものを割とまあ好んで聞いてた時期、
うん、
でかつ音楽的にはそこら辺
なるほどてかやっぱ山田高校生の時から相当ディグリアだったんだね
いやいやいやそこだとシーナリングとかもめちゃくちゃいいし、まあまあ
まあ、でもさ普通なんか高校生って好きなバンド1個できるなんかそのバンドだけを聴いちゃってさ、
はいはいはいはい、
ちょっと源流にたどるのってちょっと時間かかったりするじゃない
あでもなんか逆になんかそこで逆張りでバンプとかラットとか全く聴いてなかったから
あ俺もそれはある、
うん、なんかその好きなバンドなんか銀杏好きとかサンボマスター好きとか結構いるんだけどさ、うん、そこでなんか今のバンド聞くとなんかあいつらと差別化が図れないみたいな感じでなんかそのそっちのねあの別なんかその昔のバンドがもう昔のバンドが日本の昔のを聞いててでもなんかどっちにしろ重要視してたのは割と内省的な歌詞を歌うグループっていうのをめちゃくちゃ結構聞いててでそこにかつ音楽以外で当時ハマってたのがまあエヴァンゲリオンとまあ寺山修司とかあとまあら辺のまあ映画とかアニメとかと、はい、あとまあ足立鉄とか古谷実ら辺のまあ漫画、はい、だからどっちにしろ結構こう内省的っていうか、うん、内省的なものかつさらに言うと全部が全部今挙げたものそんなわけじゃないんだけど自分の弱さとか、うん、そのコンプレックスとか、
はい
さらに言うとそこにあの性的なものとか、うん、あとその死の気配みたいなものが、うんまあ、混ざってるグループっていうのが、うん、あめちゃくちゃ聞いてて、
うん、
だからなんかまあねでその中において、まあ、その文脈の果てに俺としてはやっぱかまってちゃうそれを聞いてた中で今なんかそのその文脈の中でこうやっぱこう友達を殺してまでが出てきた時の衝撃がめちゃくちゃでかかったよね
はい
そうって感じですかね
じゃあかなりそのなんだな文化的に言うと割となんだ、うん、流れで言うとサラブレッド系だよね
いやまあなんかでも本当すげえ
満を持してみたいな、
うん、そういうのって大体寺山修司とかエヴァンゲリオンとかもそうだし、うん、けどギナンボーイズとかもそうだけどなんかこうちょうどその10代半ばから後半にかけて、
うん、
中学生から高校生ぐらいの時にまあ一番刺さるし、
うん、
なんかその当時の自分の置かれてる状況とめちゃくちゃシンクロして聞くじゃないですか、うん、だからなんか言い過ぎだけど、まあ、自分にとっての結構リリーシュシュ的なね、
はいはい、
感じで結構聞いてる感じはあったから
あじゃあもう全然俺と、ま、真逆
だよね武井さん多分ある程度そういうこじらせみたいなものちょっと抜けた後にもう一回かまってちゃんで戻ってきたって感じでしょ
戻ってきてすらないかもこじらせ的なものにあの対面せずに大人になった結果、
うんうん、
結果的にかまってちゃんが刺さるみたいな感じになったっていうのは、うんうんやっぱあるんで
なんかだから歌詞的にめちゃくちゃかまってちゃうまだからそこのなんかコンプレックスとかこう死にたいみたいなこととか弱さみたいなのを歌うっていう部分において、まあ、サンボマスターとかめちゃくちゃ好きなんだけど、うんまあ、ギンナンボーイズも好きだし、はい、でもなんか多分ギンナンボーイズの結構先に俺はかまってちゃんって結構あって、うん、でもなんかそのギンナンボーイズの歌うコンプレックスみたいなものとか童貞であることとかっていうよりもなんかかまってちゃんの歌い方っていうのがなんか別にそこは比較するものではないんだけどかまってちゃんの歌ってるものっていうのがなんかめちゃくちゃこう一番しっくりくるっていうかの歌い方がしっくりくるみたいなのとあとまあなんか 鎌田ちゃんが提示するその世界観っていうか情景みたいなものっていうのがまあめちゃくちゃしっくりくるみたいな感じだったっすけど、どうですか、武井さん。
いや僕はだから、まあ普通に J-POP とかを小学校高学年で聴くようになって、はいはいはい、で、中学2年生の時になんかグレイとかラルクをなんかこう半周遅れでちょっと周りで流行ってて、まあそのリアル全盛期からするとなんか5年ぐらい後なんだけど、でそこでまあ特にラルク・アンシエルとかも大ファンになって、
はいはいはいはい、
で高校とか入るようになるとそのラルクが聴いてたのって何だろうみたいにこう辿っていくとなんかまあ洋楽に辿り着くわけなんですよね。ニューウェーブとかハードロックとかので完全にそのなんか日本 の, そのいわゆるあのメジャーじゃな、そんなメジャーじゃないロックバンドとかを完全にスルーして、もう何裸の王様状態でレーダーマンですよね。だからこう日本の自分の身の回りのカルチャーを全く摂取せに、いや外国の方がかっこいいだろうみたいな感じで、なんかピンク・フロイドとかそのキング・クリムソンとか
音楽やる人って結構そうじゃない。
そうそう、でなんかもうなんかその何自国のものを聞かずに、いやでも邦楽なんてねどうせみたいな、なんか邦楽聴いてるやつなんて所詮なんか狭い視野のやつらだみたいな感じでなんか裸の王様をしてたわけなんですよ。でなんかそういったとこからどんどんなんかこうオルタナティブロックなんかマイブラッディバレンタインとかなんかそのいろんなシューゲイザー系とかなんかちゃんといろいろ聞くようになっていった結果、なんかそのまあそもそも聞くようになった理由っていうのがだからそもそもあの銀杏ボーイズも通ってないんですよ。それは僕が高校1年生の時にあのなんか弾き語りギターの弾き語りのコード譜がなんか500曲ぐらい載ってなんか分厚い本あるじゃないですか、本昔今もうネットとかで見れるようになっちゃうけど、あれでなんか銀杏ボーイズのがなんかその、まあ、再結成っていうかこうゴーイングステディから銀杏ボーイズになったほぼ初ライブみたいなところでなんかこうなんかミネタのこう熱い言葉みたいなのが載ってて、なんかその俺はもうなんか童貞じゃないけどなんかまだその心忘れてないみたいななんかこうことを MC で言ったみたいな書いてあって、それに僕は本当に怒り狂ってなんかまあリアルガチ童貞でなんかその高校生って周りと友達の周りとかなんかこうセックスをしてる人結構多かったんで、なんかもうこんなバンド一生聴いてやるかみたいな思ったりもして、なんかその青春パグイコール敵みたいな、それをなんかその何非童貞になってある程度モテてる青春パンクをこう聞いてる童貞のなんか中高生のお前らなんてなんかフェイク野郎だろみたいな、俺はそんなことは聞かないみたいな、俺は純粋にそういう童貞とか非童貞とか関係ないなんかまあある程度成熟されたなんか昔の芸術を引き組んだみたいなこうあの悲しい逆張り人間をやってた結果、そのいわゆるねあのサブカルチャー的なものに触れたり映画とかを見るようになるのがすごい遅れたんですけど、
別に銀河通ってなくても
、ね、まあ、
あの別になんかそれは
まあでも結構、ね、でかい出来事だったんですよ、自分の中で。その大学生と大学であの部活とかに入ると、みんなでカラオケ行くと、あの非童貞の地方から来たセックスしたことあるやつに限って銀杏ボーイズをみんなで合唱するんですよ。で本当にモテないなんか東京のなんか郊外出身の俺とか、なんか
もうそれ田舎イコールセックス都会イコールみたいな、それやめろお前その図式。田舎のやつはどうせやることねえからセックスしてんだろとか思ってたろお前。
俺とかなんかもう本当にしょうもないあの友達のやつとかはなんかあのレッドセッペリンとかキングクリムソンとかを入れて冷めた空気になるんですけど、あの田舎からやってきた上京組のなんか高校時代彼女とかもいてセックスしてやつらはなんかこうあのベイビーベイビーとかみんなで合唱して、やっぱこれだよな、あの時のなんか童貞の気持ちみたいなことを歌っててなんか死ねとか思ってたんですけど、でですよ、で、まあでもそのまあいろいろシューゲイザー系とか聞いてると、でそのある一個下の友達の武部君っていう人から、なんか武木さん新生かまってちゃんって知ってるみたいに言われて、で実は僕知ってたんですよ。で僕このかまってちゃんの、いくつになったらっていう歌詞にも出てくるように出てくるようにっていうか奇妙にも一致したんですけど、僕あもう9年ぐらいあの実家の近くの実家からチャリで10分のローソンでバイトしてて、もうずっとローソンにいたんですよ。あの僕は今やローソンのど真ん中で何千回と同じ動作を繰り返しているって、あれ僕のことをの子が歌ってくれた歌なんですけど、
ね、みんなね、はい、思ってる。あなただけじゃ
なんですけど、まあ、ローソンであのロッピーって雑誌あるじゃないですか、あれをなんかこう、まあ、夜暇だからこう読んでるんですね。なんかその携帯とか見ててもなんか怒られたりするのも嫌だから、まあ、ロッピーならまあ内部の雑誌だからいいだろうみたいなったら、なんかこう新リリースみたいな一覧があって、新生かまってちゃん友達を殺してまでってやって、なんかそのあのブランコのジャケットがあるじゃないですか、あっちゃーって思ったんですよ。まあ当時なんかその、まあ、ネット配信とかも徐々に出てきて、ニコ生とかも徐々に出てきて、なんかそのなんかあの迷惑で奇抜な行為をして、なんかこう注目を浴びようとする人たちがいるみたいなのはちょっと知ってたんですけど、
武木さん一番嫌いなとこじゃないですか。武木さん一番嫌いなとこじゃないですかそれ。
え、そうかな。いや、まあ好きっちゃ好きだし嫌いっちゃ嫌いみたいなとこなんですけど、でそれでさ友達を殺してまでってあの出た時のさ、あのタイトルと新生かまってちゃんってこうなんだろう、そのネットミームの一番嫌な具合のワードを、 こう何臆面もなくつけちゃうバンドがこうメジャーに出てきたことによる共感性周知みたいなのがすげえ働いたんですよ、うんうん、うわーついに出てきたかみたいな、申請かまってじゃん、友達を殺してまでって、お前もっと他のなんかこう代替語なかったのかよみたいなさ、ストレートすぎじゃないですか、友達殺すみたいな、そのなんかそのこの2つのこの対比、言葉の組み合わせの対比のさ、なんかもうドストレートすぎて逆に恥ずかしいわみたいな、でなんかタイトルもさ、ロックンロールは鳴りやまないとかさ、まあお前なんかそんなこと言ってて結局ロックンロールとか言っちゃうのねとかも思うし、ヘンテルとかさ、なんかはいはいとかチリトリとかさ、ああなんかあえてその何あの雑に部屋に置いてあるものの名前とかつけちゃう感じだ、痛いなとかさ、学校に行きたくないとかさ、うわなんかいかにもだなっていうので、でまあ案の定ね、あの最初偏見や差別から始まったものには結果的に大好きになるってい
う、まあまあよくある
んですよな、ジョジョラビットにおけるね、ユダヤ人の女の子的なことですよ、言うたらちょっと違うけど、
ちょっと違うな、
ちょっと違う
けど、ちょっと違うな、お前ってことな、それな、はい、
最初やっぱこうなんかキモとかさ、なんかこれ俺無理だわってなったのをなんか嫌いがゆえにちょっと追っていくと、あこういういいとこあるじゃんねみたいな感じでこう、まあ、はまっていくものでして、で、まあ、その後下北沢、ディスクユニオンさんに僕よく行ってたんですけど、そこでね、まあ、友達を殺してますが発売されて、ロックンロールは悩まないの店内に流れてたんですよ、で、あの歌い方、あの僕はビートルズを聴いた、セックスピストルズを聴いたっていう、なんかこう気持ち悪いみたいな、こんな気持ち悪い歌い方で歌うのが、今の下北のサブカテゴリーのあり方なのか、引くわみたいな感じで店内放送を聞いて、おえみたいな感じで思ってたんですよ。
もうなんか記号に対するヘイトがすごい。
そうそうそう。まあそのね、あの洋楽こそ思考だろうみたいな、こう裸の王様だったので、で、僕 の, その音楽的なこう趣味とかの信頼を受けてる武部君っていう一個下のお友達がいたんですけど、それが武部さん新生かまってちゃんって知ってるっつって、ああなんかね最近ね話題だよねみたいな、なんかあの
嫌なやつだな、
ディスクイオンでもねなんか CD とか置いてあってちょっと流れてたんだけど、あれいいのみたいな言ったら、あれダメかと思うじゃん、実はあれ結構シューゲイゼーザー的なアプローチもやってて結構いいんだよみたいな言って、でもロックンロールは鳴りやまないとか、あんな曲ねトゥルトゥルンとかあれでしょみたいな言ったら、いやこの間新しく PV が出た白い卵と黒い卵を聞いてくれ
って言われて、そっちなんだ先、
そう、でなんか、まあ、とりあえずこれだけ聞くかって言ったら、なんか確かにあの音像もこう、まあ、ブワーみたいな感じになってるし、なんか変な魅力的はあるな、あこれは認めてやろうかみたいな気持ちになって、でもその当時あの何製品版としてリリースされて、友達を殺してまでしかなかったんで、
そうなんかかまってちゃん結構特殊なのが、なんか俺もそうなんですけど、友達を殺してまで以前、
はい、
まあ、でも僕もロックンロール鳴りやまないから聞いたんで、友達を殺して待てから聞いてるんですけど、でもなんかその正直今その後ワーナーミュージック入って、でその後ワーナーミュージックの一発目が8月32日だっけ、
つまんねつまんねですね、みんな死ねが、あのなんかワーナーの社長の奥さんかなんかが亡くなったかで、あのタイトル上出せないみたいになって、なんか別のインディーから出たのかな、
トモコロの次がもうメジャーじゃないですか、
そうですね、
でもなんか結構とは言いつつ、かまってちゃんって、CD で出す以外の形での曲の出し方ってやっぱめちゃくちゃあって、
はい、だこれ配信曲全曲レビューというのは僕が持ってきた、はいはい、クイックジャパンのボリューム90の新生かまってちゃん特集っていうのがあるんですけど、はい、これいつだ2010年、まあ、初夏に言ったのかな、うんうん、でもう結構だから2010年3月11日に未知なる方へが、の PV が出るんですけど、はは、まあ、その友達を殺してまで翌日までですね、それまでにもう既存曲がもう30曲近くインターネット上には公開されてるんですよ、
ね、でなんかね、まあ、その友達を殺してまでとつまんでみんな死ねの間にあの夕方のピアノっていうシングルもあったんですけど、はい、あのまあでも物で出るよりもやっぱり結構ネットで聞くっていうのが、まあ、サブスク以前で結構やっぱあって、はいはいはい、で俺はでもメインとしてはさっきあの iTunes で、はい、iPod って言ったんですけど、うん、それこそポッドキャストで一番かまってたの聞いてて、はい、で
もポッドキャストって言うけどさ、今のポッドキャストとちょっと違ったよね、
そうてかね、 あの使い方をしてるグループは俺かまってたのしか見たことなくて、うん、その要は、俺でも高校からポッドキャスト聞き始めて、その時はだからシネマ4の字固めっていう、はいはいはい、映画批評系のポッドキャストと、あとまだ当時はね配信していたタマフルを、
ね、
あのポッドキャストで落として聞くっていうので聞いてたんですけど、うん、でその時かまってちゃんも、1学期2学期、
はい、ボッキー1学期2学期3学期みたいな、こうどんどん続いていくみたいな、
あの アルバムってことじゃないんですけど、うん、まあ、3曲4曲ぐらい入ったプレイリストみたいなものが、うん、ポッドキャストで、配信されていて、その要はポッドキャストのエピソードをダウンロードする形で曲を、う
ん、ファイルとして落として、で、まあ、下手したら自分でファイル名とかつけなきゃいけない
そうで、なんか厄介なのが、うん、1回聞くと、うん、ポッドキャストって iPad で聞いてると聞きましたっていうので、うん、消えちゃうから、で次更新するときに消えちゃうのよ、うん、その1回聞いたポッドキャストだから。
あれ俺もっとアナログっていうか、なんかその、うん、ポッドキャストとしてダウンロードっていうよりファイルとしてダウンロードして自分でこうなんかフォルダに入れて MP3 ファイルで撮って、
あ、そうなの、うん、なんかそう、でも俺なんかそれでそのまま入れて自動的に更新するにしてたから、うん、その毎回消えてで消えるたんびにもう1回ダウンロードしてっていうのをやって聞いてたんですけど、だからっていう感じで、なんかその、あ、別にこれならだけど、かまってちゃんって別にその曲のそのなんだろう、完成してるのの完成度高いよ、
はい、
そのバンドサウンドとしてめちゃくちゃ完成されたものでリリースするっていうよりも、うん、割とも打ち込みで卓録でパパッと撮っちゃいましたみたいなものをかなり、クオリティは別にして、
うん、別の意味でのクオリティは高いんだけどね、
そう、
個人的な何かこう
卓録のね、
卓録の なんかあるんだよね、
でバンバンバンバン出していくっていうのがめちゃくちゃあって、はい、で結構なんかそれでやっぱヘニャブレードとか、
ヘニャブレードちびまる子ちゃん、
はい、なんかまあ、ちえちゃんの聖書とかも
あれはもうちょっと後かな、2010年か11年ぐらいだと思う、
そっか、あ、そうかそうか、でも2010年だからそのもう結構でも、うん、友達殺してまでもうすぐ
ラジオ、後だよ多分ちえちゃんの聖書、
でもなんかそういうで、ちえちゃんの聖書自体はその後ちゃんと曲の形になるのが、8月32日のその次だ、
シングル出たんじゃなかった、確か、
あ、そうだっけ、
確かシングル買った気がする、
その後のなんかアルバム、
楽しいね、
楽しいねで多分アルバムの中には初めて入って、
あ、そう、入った入った、1曲目だったね確か、
うん、でなんか結構そういうそのパッケージになる以前の曲みたいなのが結構大量にあって、うん、なんか結構そういうので聞いてたっすよね、やっぱハマテちゃんは、
うん、だからなんかまあ後にその話もすると思うけど、うんうん、割とそのなんだろう、まあ、最初にその何ネットをこうディグっていく聞き方をあんまり知らない側、うん、まあ、ほとんどの人からすると、うんうん、まず友達を殺してまでしか聞くもんがないから、
うんうん、
あれにのめり込むわけなんですけど、うんうん、そのネットの方をディグっていくと、なんだ宅録音源の方が過激じゃんみたいなので、どんどんそっちに深追いしていって、うん、まあ、下手したらあのビバルゲバル書店とか、
うんうんうんうん、
ウッソピョンとかに行くんですけど、
そうですね、なんかしかもポッドキャストで上がってたのもかまってちゃん名義じゃなくてビバルゲバル書店で確か上がってたから、
とか、まあ、のこ名義というか、うん、あれですね、のこのなんか個人ブログっていうのかな、あれなんか子供のの聖域っていうサイトがあって、
あ、はいはいはいはい、そうね、
うん、あれ結構俺あの子供のの聖域自体が俺の中でのかまってちゃんのこうなんか
神髄
っていうか、なんかあのレディープレイヤー1っていうなんかあのハリデーの子供部屋みたいなもんだと俺は思ってるんですけど、
でなんかやっぱ、はい、やっぱ重要な部分としてさ、やっぱそのかまってちゃんってすごいネットにおけるジャンクな感じっていうかさ、うん、が魅力だった感じってすげえあって、はい、なんかその子供の聖域にしてもそうだし、うん、あと、まあ、そのポッドキャストで上がってるとか、はいはい、まあ、ニコ生配信しまくるとか、うん、まあ、なんかやっぱね、印象残ってるのってライブ中に常にこうデスクトップ片手に持ってて、うん、
ラップトップね、
ラップトップか、うん、でそうですよね、ラップトップ片手に持っててライブしながら、生配信する、
はいはいはい、
でニコ生とかとユーストとかでやってたんだけど、うん、なんかあの感じとかってなんかこうあらゆるネットのジャンクなものを取り込んでやってるから、なんかその当時ってやっぱニコなんかまだネットってジャンクなものだったじゃないですか、まだギリギリジャンクだったじゃないですか、
配信がジャンクなものだ
った、そうそうそう、でコメント来てみたいなのと、まあそのさっき言ったリス化するとか、なんかそういう動画をバンバン上げていくみたいな感じっていうのが、
確かに
そう、
だって配信でアカデミックなのってマジでドミューンくらいしかなかったんじゃないですか、
うんうん、
その時ってだってあの当時さ、まだツイキャスとかも出てないはずだから、
うんうん、
俺かまってちゃんがツイキャスにが出たからツイキャスにも参入みたいな回見てるから、多分ツイキャス出る前なんで、ピアキャストとか
俺ユーストで見てましたよ、
あユーストで今やってんだ、
ユーストで混ざったとか、あの劇場版新生かまってちゃん前後で多分ユーストやってた気がする、
まあ、いろいろ試してはいると思う、うん、まあ、ピアキャスト、まあ、主にニコ生で、うんうん、本当になんだろう、非メジャーだったじゃないですか、まだ、
うんうん
うん、そこをまあいち早く取り入れてるっていうのは、まあ、ご存知の通りっていう、
でかまってちゃんメジャーデビューして、かまってちゃんの公式サイトもできたけど、なんかかまってちゃんの公式サイトよりもやっぱり子供の聖域の方が、うん、なんかやっぱこう新しい音源とかもすぐ上がるし、うん、でなんか個人的にはまあ、その後で蒲田ちゃんあとやっぱ重要なのって映像だと思うんですけど、
はいはいはい、
要はそれはのこさんが、うん、かなりこう 雑な、うん、もう DIY で撮ってるなって感じ、はい、バリバリの
お父さんと一緒に
そう PV をめちゃくちゃ上げるんだけど、はい、やっぱ結構楽曲だけじゃなくて、うん、やっぱりあの PV の映像込み、うん、手作りで作ってる、ね、あの PV の映像込みでのかまってちゃんの世界観な気はしてて、
う
ん、でなん
か、ね、フォントとかも込みでね、
そうそうそうそう、でなんかあれをさまあ大体 YouTube で上がるんだけど、うん、YouTube のサイトから見るんじゃなくて、やっぱり子供の性域の中にこう埋め込みが入ってるところから見るっていうのが、なんかやっぱその一つ聞き方としてはめちゃくちゃあって、なんか子供の性域っていうこうあんまり整理されてない、でもなんかとりあえず上げたもの、音源にしても映像にしても全部がこうごちゃっと上がってる場所っていうのがまあめちゃくちゃ良かった。
新曲できました、花ちゃんはリスカって曲です、欲しいハートみたいな、
みたいな、なんかあの感じですよね。そう、だから結構あらゆる点において異質なものっていうか、まあまあまあ、なんかそのっていう感じはあって、なんかだから逆になんかこうハマってちゃんってメジャーになっちゃったんだみたいな感じが結構大きかった。だからメジャーになってもそのワーナーでサイトとかできた時とかに、まあ、まあ、あサイトでもなんかこの公式サイトの質感じゃねえんだよなみたいな感じとかは、
まあ、まあまあ、まあでも俺は正直だからそのなんだろう、あのトモコロが出るぐらいでも話題には上がりまくって、はいはい、次はメジャーだぜみたいになる状態で知ったから、はいはい、まあ、メジャーになったのもなんかその何あの後追いでショックみたいな感じはあったかな、はいはい、もう知ってる時はもうすでにメジャーな存在だ、知り始めた時はすでにメジャーな存在だったから、
うん、ね、はい、そうでもなんかハマってちゃんらしい結婚ってますけど、はい、そうでトモコロ自体はでも どうでした、なんか
いやだからやっぱ最初だからそれこそ2010年の、うん、あの春からそれこそ、つまんでみんな死ねが出る直前、はいはい、つまんでみんな死ねが出る直前にそのあの子供の聖域とかの存在を認知して、はいはいはい、あの過去音源を一斉に iPod に入れまくってそっち聞くようになったんですけど、それまではほぼトモコロたくさん聞くみたいな状態だったんで、トモコロ自体がなんだろう、正直あれ単体でなんか、うん、いや名曲揃いなんですけど、うんうんうん、そのアルバムとしてあのレコーディングがいいかって言われると決してそんなことはないと思うんですよね。はい、どう？
いやトモコロ、俺はなんかだからもう一発目トモコロだったから、はい、なんかまあ基本的に
本当に初めて聞いた曲ってどれ？ロックンロールは何やまない、
まあ、あロックンロール、ロックンロール、
最初にこうなんか名前を認知したのっていつ？俺はだからそのロッピーの冊子だったんだけど、はいはいは
い、あれどこのタイミングだったかな、なんかでもどこで気づいた、本当TSUTAYAとかだったと思う、多分TSUTAYA の、 そのだから無料版で置いてある、うん、とこで、そうかな、
あとあれもなんかナタリーの記事でさ、なんかノコがさ、なんかあの、うん、渋谷でのライブ前になんか HM 当時あった、今の、はいはいはい、あのフォーエバー21も潰れちゃったけど、はいはいはい、あのビルの前で、なんか中で配信とか、あの警察署に連れて行かれる時にさ、おでは踊り子なんだよみたいなの言ってさ、なんか言ったみたいな回があって、それの記事とかは結構覚えてる。
だから結構高校のなんか、はい、だから割とそのいやここら辺趣味共有してるのはそれこそ鈴之とか、はいはいはい、そこら辺の間でかまってちゃんってやべえよみたいな話になって、結構もうそこですぐ聞いてて、はい、でその年の9月になんか学校の文化祭で、うん、鈴之と俺と、はい、あとは陸、
はい、
とかで映画作ったんだけど、
まだある程度仲良くやってるのがウケるね。
であれがでもなんか最初に編集した時のエンディングが夕方って、上映した時のエンディング夕方のピアノを入れてて、うん、でやってることも要は路上で暴れるみたいなことやってるから、うん、なんかまあ結構ね今見るとバリバリかまってちゃんの影響もろみたいな感じの映画を撮ったんですけど、そうなんかでもその時はやっぱでもトモコロなんか割と友達うち、高校の時の友達うちでハマってちゃんやばいっぽいよみたいな話になって、うん、そうね CD 聞いてって感じですね。そう
で9月にはそれ作ってたの、
映画撮ってて、はい、そうで最終的にあの上映した後に、うん、もう一回編集した時はエンディングシーナリングの17になってたんだけど、17になってたんだけど、
本当なんかあの奥面もねえな曲使いが
あったんだけど、そうでもなんか結構やっぱね、声質とかも俺は含めて、うん、なんかやっぱロックンロールは鳴りやまないが多分一番最初ロックンロールだから、うん、結構衝撃でっかかったから、なんか でなんかやっぱロックンロールの鳴り山の歌い出し の、 あの夕暮れ時への部活の帰り道で僕はビートルズを聴いたっていう、うん、ビートルズとかそんな聴いてたわけじゃないけど、うん、なんかそのやっぱ部活の帰り道でなんかその iPod で音楽を聴く感じとか、うん、なんかもうその聴く媒体の感覚っていうのがめちゃくちゃ近いと思って。
ちなみに今の2番の歌詞ですよ、夕暮れ時部活の帰り道で
昨日の夜かさ、駅前伝屋さんで、駅前伝屋さんで僕はビートルズを借りたって、伝屋で CD 借りるっていう、だからそのそこでも伝屋で無料版が出てるって状況と歌い出しの歌詞っていうのがめちゃくちゃリンク、
あれをわざとリンクさせて貸し出してるのはあるんだけど、
なんかめちゃくちゃわっていうのはなんか当時やっぱりその聞き方娯楽としてさ、なんかこう伝屋で CD 借りてスライポットに入れて聞きながら登下校するっていうのがめちゃくちゃあったから、なんかそこってやっぱドハマりして、なんか実際の自分の景色、見てる景色みたいなものとかまってちゃんが重なるみたいな感覚はめちゃくちゃあって聞いてたから、そうっていう感じはありつつ、そうなんかね、今日個人的にでも、かまってちゃんの情景となんか一番こう近かったのって、やっぱなんかあのエヴァンゲリオンの旧劇場版の、エア
真
心は君への感覚にやっぱ近くて、
あ、それは分かりますね。
そうで、なんかやっぱ当時やっぱエヴァンゲリオンめちゃくちゃハマってたから、なんか その感覚に近いでも曲みたいな、なんかやっぱその10代の頃ってなんかフィクションとか摂取した楽曲の中の歌詞の景色みたいなものと
結構、あ、同時期に聴いてたもの、
実際に自分がいる景色みたいなものを重ねてみるみたいなの
めちゃくちゃ
めちゃくちゃって、なんかめちゃくちゃキモいんですけど、あの吉祥寺の井の頭公園の脇に、今めちゃくちゃでかいマンションになったんだけど、すっごい広い空き地があって、ビル壊した後のビルっていうかなんか一体壊した後の空き地が結構ね1年ぐらいあって、そこの空き地に一人で入って電車通るから結構うるさいんですよ。かまってちゃんとかね叫んでたりしたんですよね、聞きながら。
その空き地入って、あの聞きながら自分もこう
あーみたいな、
死ねよみたいなな
ってたりとか、まあやってたんですけど、結構なんかやっぱ今思うと顔からねファイヤー火が出るって感じなんですけど、結構なんかそれぐらいは没入しては聞いてて、でなんかでもかまってちゃんってやっぱこう重要な要素としてあるのってやっぱこうノスタルジックってことと、コンプレックスっていうことと、死にたさっていうことと、まあでも生きるみたいな、結構その4つあると思うんだけど、なんかこの特にやっぱこうノスタルジックと死にたさの間でなんかこうガーってなってるみたいな感じ、なんか特にそれってトモコロじゃないけど、この後に出た夕方のピアノとか、まさにこうメロディー自体はめちゃくちゃノスタルジックなメロディーだけど、歌ってること自体はこう死にたさとか
死ね
っていうことであるみたいな感覚って、なんかめちゃくちゃしっくりくるっていうか、だからノスタルジックな美しさと死にたさの中にあるグロテスクみたいなものが結構同時に存在してる感じっていうのがめちゃくちゃ良くて、でなんかそれってすごいやっぱエヴァンゲリオンとやっぱ個人的にやっぱ近くて、なんかエヴァンゲリオンの中のそのノスタルジックな情景みたいなものと、でもなんかその同時に中に入ってくる、特にやっぱこう旧劇場版のラストの方とかってさ、
実景がね、
ノスタルジックプラスだからその鉄塔線とか、あの夕方の景色と か、 なんかこうあの夏みたいな景色みたいなところに、でもその死んだ魚のイラストとかだったりとか、あの大量に入ってくるこう殺してくれみたいな言葉だったりとか、あと同時にこうあのね、あの三石琴乃とかのさ、あの私のこと好きとかってなんかこう言ってくる、こうなんだこれはみたいな、あの感覚にすごい近いなっていうのは、やっぱなんかノスタルジックと死にたさみたいなのと、まあエロみたいなものが結構混じってる感じでめちゃくちゃだったんだけど、なんかこので個人的にこの死っていうものとナスタルジックの入り混じった感覚っていうのが、なんかその学校とか夏休みっていう、なんかそういう設定みたいな記号性も込みで、なんかエヴァの旧劇場版を見た時に結構近い感覚があって、ただでもエヴァンゲリオンの中で描かれる懐かしさってさ、やっぱ俺ら世代の懐かしさではちょっとないじゃん、 なんかあの分かるんだよ、なんか鉄道線が懐かしい感じするとか踏切が懐かしい感じするって感覚は分かるんだけど、はいはい、でなんかイコールで俺の懐かしさではないなって感じはしてて、うん、なんかそこ行くとかまってちゃんってなんかもうちょっとなんかそこにしっくりくる感じがあるっていうか、
だすげえさメロディーとかもさ、うんうん、なんかそのピアノ使いとかもさすげえなんか何あの奥面もなく言うとなんかジブリっぽいっていうかさ、
うんうんうん、
あの久石譲っぽいんだよね、
そうそうそう、
まあ、多分実際に好きだろうっていうのもあるんだろうけど、うんうん、まあ、特にあの夜空の虫どこまでもと
か
もそうだし、
タタタンタってだから結構ピアノのさメロディーがいいってやっぱあるじゃないですか、うんうん、それはでもあの今その夜の虫とどこまでもそうだし、はい、チャララン タ, ンタンタタラタンタタタタタタラタタタタタってあるじゃないですか、とかあとやっぱでもねロックンロールは鳴りやまないのやっぱりこうパカパパパカパカパ、
だからさロックンロールっていう名前のついた曲でさあのピアノを入れるっていうのがさマジで革新的っていうか、だから最初その何タイトルと歌われてることの内容と、うんうん、音のギャップで、うんうん、なんかその最初正直その拒否感の方があったんですよ、
うんうん、
ロックンロールってねもっとなんかギターがジャーみたいな感じかと思ったらさ、はいはい、いやこんなん合唱祭のなんか、
うんうんうん、
ねあのなんかピアノ上手いやつが弾くなんか合唱祭の伴奏じゃねえかみたいなさのがあるんだけれど、なんかあのなんだろう、まあ、それこそ、まあ、いう放課後の何音楽室みたいな、
うんうん、
放課後の図書室って曲とかもありますけど、ロックンロールは鳴りやまないのあのピアノ演奏だけの曲とかありますけど、
はいはいはい、
なんか放課後のなんか教室誰もいない教室とかを思わせるようなメロディーになんかロックンロールは鳴りやまないっていうその言葉と か, なんかその歌詞の内容があの合致してる、
うん、
するっていうことが結構大発見だったわけなんですよね、
うんうんうん、そうなんか結構やっぱノスタルジックな、うん、でもこうポップなメロディー、
うん
でなんかそれさっき言ったみたいに久石譲の多分ジブリっていうより俺はサマーと、まあ、マジでサマーだと思うんだけど、サマーとかあそこら辺のなんかやっぱこう世代的に金曜ロードショーとかでよく見てるような、よく見て普通に聞いたりとかしてた久石譲のあの感じのメロディーに近いものっていうものが、でもそのままのこう透明感のある綺麗さでもありつつ、なんかそこに歪んだギターとかが乗っかることによって、なんかその美しいその情景みたいなもの自体がでももうちょっと少しグロテスクに歪んでる感じみたいなのがもうメロディーでも表現されてて、
歪んでるしでもある種リアル、
そうそうそう、でなんかやっぱ基本的にかまってちゃんってグロってとノスタルジックな美しい原風景であの夏みたいな風景の美しさとそこにずっといたいって感覚と、
はい、
でももうそこにはずっといられないし、
うん、
あの夏はずっととどまり続けるけど、
うん、
現実自体は時間が流れてるからなんかそこの中でそのどんどん削られてったりとか、結局そのあの夏じゃない場所で生きていかなきゃいけなくなる時のきつさみたいなのって、まあ、言葉にしちゃうとね俺ね、うん、かまってちゃんがあんま、ね、言葉にしたくないんだよね
俺は。でも逆になんかその、うん、これは終わってしまうとかいうよりもまだダラダラと続いてる、
う
ん、なんか生ぬるさみたいな、
終わってしまうじゃないんだよ、うん、その夏が終わらないけど、でも自分自身はなんか
老いていくし、
だから子供のまま年を取ってっちゃう感じっていうか、
この永遠に続くような夏の中で僕はとりあえず踊った、
ギャッギャッギャッ、どうしてこうなった、どうしてこうなった、
これはあの23歳の夏休みの、
MV
版、うん、最近ね、あ最近削除されちゃって、
そか
再アップされるのにそこがカットされてるんですよ。
なんか最近かまってちゃんの曲、はい、だから今回撮るにあたってもう一回 MV 見直そうと思ったんですけど、はい、結構消されてるっすよね、
うん、
そうだ、特にまあでも
ロックンロール、まあ、チンコ出してるからね、あの23歳の夏休み、
うん、でもロックンロールの鳴りやまないはもろでいろんなアーティストの映像使いまくってるからっていうのはあるかもしれないけど、でもやっぱねあの映像のね込みでよくてさ、
うん、だからまだそのインターネットがなんかなんだろう 4K じゃねえ時代みたいな、なんだろうその、まあ、レトロなものって分かんないけど、フィルムのフジカラーので撮ったのってレトロだよねとかあるけど、その一個後のさ0年代レトロって多分そのうち出てくる、出てくるっていうかもう出てきてると思うん
ですよ。ちょっとねその話したい、はい、なんかめちゃくちゃそこ
ガラケーで撮った写真のピクセルの感じの動画版みたいな、
そうなんかさ、はい、ちょっと後でもちゃんと話すけど、
はい、
ベーパーウェーブが意図的にやってることにのもう少し先の年代をかなり先にかまってちゃんってやってて、今ね改めてかまってちゃんってねめちゃくちゃ新しいことやってたんじゃないかっていうかね、う
ん、てか下手したらあれさ、なんか同時代でレトロな、何同時代性、何リアルタイムでその時代のレトロをやってるみたいな感じもちょっとあった
もん、ね、うん、いやそういやだからなんか俺ベイパーウェーブってその先に新しいものないって感覚だけど、はいはいはい、俺ベイパーウェーブに対する対抗はかまってちゃんしかありえないと思うし、うん、そうてかなんかなんならね、ビリー・アイリッシュがさ、
はいはいはい、
今年のさ、あれ、グラミーで賞めっちゃ取りまくってさ、うん、で あれビリアッシュの兄ちゃんが曲作ってるじゃん、うん、でビリアッシュの兄ちゃんがインタビューでさ、なんか世界中でその宅録をしてる、あの、まあ、ベッドルームで曲を作ってる、あの全てのアーティストのためにみたいなことを言って、なんか、まあ、その新世代 の、 その、うん、アーティストの在り方みたいなことを高らかに宣言するみたいなことをやってたんだけど、でビリアイリッシュはさ、なんか、まあ、MV は自分で作ってるか分かんないけどさ、うん、結構なんかそのクリエイティブ の、 その要は自分がどういう風にプロデュースしていくかとかっていうのを、まあ、メジャーに入んないで、はいはい、レベル入んないで自分でそのやっていくみたいなのやってるじゃん。でもなんかであと、まあ、あの奇抜さとかも込みってさ、まあ、かっこいいんだけどビリアリッシュ、うん、でもいやこれってさ7年ぐらい前にさ、うん、これもかまってちゃ先にやってたことだよなと思って、
まあまあまあ、だからその宅録のクオリティとかがもう全然今メジャーと遜色ないものになってるっていうのもなんか、うん、
でもねその前の段階でさ、うん、クオリティ低くても出すっていうことが結果として今見るとさ、その、うん、質感も込みで、うん、あのノスタルジックに、まあ、結局結果としてなってるみたいなのがあると思うんだけど、うん、
でもさ同時代っていうか別に全然昔からさ宅録のベッドルームポップって腐るほどあったと思うんだけど、うんうんうんうん、でもなぜかかまってちゃんがなんか何か新しかったね、その、うん、その感じも、まあ、それは多分その宅録してるレコーディングの風景とかさえもなんかこうちゃんと公開っていうかさ、うんうん、配信とかしたり、あのノコのねあの団地の家をみんな、はいはいはい、あのファンは知ってるわけじゃないですか、
うん、でううあのこう殴ったさ、殴ったあの壁の跡がある部屋
とかさ、めっちゃ笑ったのがなんかノコの家をなんかこう映してるんですよ、うん、そしたらなんか壁になんかすごい なんだろう、なんかあの襖かなんかになんかすげえなんかこうシミみたいな、シミっていうかなんか白いのがめっちゃなんかついてて、うん、これなんですかって、あこれね痰ですねここに入ってるんですよって言ってマジかよみたいなクソ笑ったんですけど、
いやそう話もさ、うん、やっぱ結構やっぱメロディーの部分って結構でっかいじゃないですか、はいはいはい、で夕方のピアノもさっき話したけど、はい、夕方のピアノもタンタタタンタタタンタタタタタタンタタタンタタタンタンタンタンってさ、結構なんかもうメロディーだけですごいちょっとこう切なさがあるようなのの上にさ、でもさ死ねえ朝とってさ、その言葉が乗っかるアンバランスさっていうか、なんかこう美しいものっていうのと、ワイワとこう生々しい感情と、はいはい、あのでもその生々しさをちょっと照れ隠しじゃないけど、うん、なんかこうやっぱネットスラング的なものも込みで喋るみたいな感覚が、うん、なんかやっぱ今までになかったグロテスクさだし、うん、なんか銀杏ボーイズとかってやっぱこうもう体液の匂いってするんだけど、歌詞の中から、うん、汗とかね、体液の匂いするんだけど、うん、血とかってするんだけど、かまってちゃんって体液の匂いはするんだけど、なんか絶妙にちょっとこう無機質な感じもあるっていうか、そうなんかこうちょっとあんまり汗かいてる感じがないのがすごい良くて、そうでなんかね俺的にはこれ本当に感覚なしでしかないんだけど、かまってちゃんの感じとブックオフの感じは近いんですよ。
ああ
ブックオフの感じはすごい近くて、そう、でなんかね結構質感的なものでのポサっていうのがめちゃくちゃあって、だからなんかっていうのがあったっていうのがありつつで、そう、ね、結構今日多分とりとめもなく僕ら話してくれると思うので、はいはい、あれですけど、なんかさっき の、 そのメロディーが懐かしいってジブリっぽいみたいな話じゃないですか、うん、なんか結構やっぱ底泣きしてて、だからかまってちゃんのノスタルジックな原風、歌詞の中だったりメロディーとか MV の中に見えてくるノスタルジックな風景っていうのが、なんかやっぱこう体験で、なんか結構やっぱ夏ってモチーフって結構でかいじゃないですか、うん、あの夏みたいな、はいはい、終わらない夏みたいな、でもこうあの夏に近いものっていうのがなんかこう実体験としての夏、
うん、
あの夏、あの時の少年期の夏みたいなものでもありつつ、うん、同時に多分アニメとかエロゲーの中で描かれるあの夏っていうのとそれが重なってる感覚ってっていうのがあって、うん、なんか多分それが俺が汗かいてないっていうところが多分近いんだけど、なんかその実体験としてのあのノスタルジーを、あの夏のノスタルジーを例えば描くとしたら、うん、多分それって井上陽水の少年時代とかになると思うんだけど、突き詰めちゃうね、なると思うんだけど、でもなんかかまってちゃんってあの夏ってその自分がいつまでも抜け出せないあの夏、うん、そのもう10代でもなくてもう大人になってるのに抜け出せないあの夏っていうのが実体験としてのあの夏でもあると同時に、なんかこうゲームとかアニメの中にあるあの夏っていうのとイコールになってて、であの夏自体はものすごく綺麗なものとしてあるんだけど、でもそこにいつまでも居続けちゃう自分っていうのが立ってる場所はあの夏ではなくて現実だから、その今インフンだね、あの夏じゃなくて現実だから、あの
巣だけじゃない、
そうだね、そうだね、すいません、でなんかこうそこの部分でのこう引き離される感じっていうか、100%であの夏の住人にはなれないわけじゃないですか、 ていうところでの引き裂かれる感じみたいなのが結構切実さとしてあるなっていうか、
いやだからさ、切実ではあるんだけどさ、まあ、少なくともね、うんうん、俺らが配信とかなんか PV とかでそのなんだろう、まあ、あのパソコンの画面越しに、はいはいはい、あのノコゴの、あの千葉に歌う周りを見ると、でも割とこれもなんかあの夏じゃねみたいな、
そうそうそうそう、
思わなくもないんだよね、
う
ん
う
ん、
でもなんか結構、そうそうそうそう、
あのなんだろう、あの郊外のなんか枯れ果てていってるんだけど、うん、なんか美しさみたいな、でもだからこそある美しさみたいな、うん、あぜ道の感じとかって、うんうん、
いや
これってでもちゃんとあの夏じゃねみたいな、
そうだからノコが暮らしてるその千葉ニュータウンらへん、うん、俺あそこ一回行こうとしたんだよね、
大志
一番
行くか
ドハマりしてた時、うん、でなんか MV の中とかにも出てくるし、うんうんうん、なんかやっぱでもあの郊外のニュータウンで、うん、で結構やっぱ駅前とか綺麗だけど、
まあ、イオンはあるけどみたいな、
まあ、割と田園風景だったりもするみたいな感じがすげえね、でもなんかやっぱエロゲっぽいんだよね、景色としてはね、でなんかでもあの夏っぽい景色だし、実際 MV の中に出てくるそういう景色とかもさ、なんかやっぱこう坂道自転車で走っていくとかさ、やっぱで海岸線をさ、
あれは九十九里浜、
九十九里浜にってさあるけどさ、と同時になんかあのその夏の中にいつまでも居続けてしまうことってっていうのに対するなんか結構そこから抜け出そうみたいな感じも結構ちょこちょこある気がしてて、
あ抜け出そう感あんのかな、どうだろう、
なんかね結構それを思うのが、結構やっぱロックロールは友達を殺してまでの歌詞の中でやっぱ結構意識される、あのかつてのあの夏にはいたけど今のこの夏には、僕がいるこの夏の中にはいなくなってしまった君っていうのの存在って、めちゃくちゃなんか意識されてる気はしてて、
君っていうと、まあそれは武田くんとか安倍くんとかそういうこと？
わかんない、なんかその君っていうのが具体的な誰かのことなのか、でも聞いてるリスナーにとっては、あの誰かわかんないよ、だからなんかそれって実在の友達だったりとか、あるいは好きだった女の子のことだったりとか、
香里ちゃんとか
あるいはあのアニメの中のキャラクターだったりとかもする可能性全然あると思うんだけど、でなんかそこで出てくる君っていうのの存在っていうのは結構なんかね、当時別にこんな感じの聞き方しなかったんだけどね、なんか今改めて聞いてちょっと思うのが、やっぱ君の存在って結構でかい気はしてて、なんかやっぱこう、まあ、トモコロで話すとさ、
はい、
1曲目のロックンロール鳴りやまないのさ、最近の曲なんかもクソみたいな曲だからさっていう君とか、あのチリトリにチリトリって曲におけるね、はいはい、あの掃除当番同士少し喋りましたの君とか、あとまあ、一番大きいのがやっぱ23歳の夏休みの「あの園の大瀬の赤に貼り付けてやるよ」っていう、うん、あの誰だっけ、あ 23歳少し考えず
「君が僕にくれたあの日だか」と「園の大瀬の赤に貼り付けてやるよ」今あれはなんか千葉銀から幼稚園の頃パク、幼稚園小学校の頃パクったかかけらカードだったらしいですけど、 PV ではものの背中にこうバンって
また貼ってますね、で何かでもであれってさ結局そので、なんか確かに兄さんのやつ、君は今どこで何をしているだろうみたいな歌詞は確かね、うん、
君は今どこにいる、何をしている、僕にわかる気いないのにね、
なこと気にしてしまう僕はじゃないですか、で、なんかこうで23歳のやつ、って23歳ってさ、まあ普通に高中高で大学進学してたら、まあ、23歳って
そうだよ、あのストレートでいくと大学卒業が22歳になって卒業して、うんうん、あのまあ、いわゆる社会人1年目で年取ったら23歳なんですよね、
だから大人に、まあ、なんか大人の入り口に立ってる年齢じゃないですか、うんうん、でなんか別に大学入ってなくても、うん、なんかその普通に働いてたりとか、うん、でも子供じゃなくなってる年齢としてやっぱ20歳じゃなくてやっぱ23歳って感覚ってめちゃくちゃわかるんだけど、うん、でなんかでもそこにでもいない自分っていうのを、
はい、
の中でなんかだからその自分はこの夏の中に未だに留まり続けてるけど、うん、もうなんかその夏の外にあの夏にはいたけどもうこの夏にはいない、どこかに行って多分その大人になって行ってる、うん、だ君っていうのが存在してて、うん、でその君に追いつこうとするけど追いつけない感覚っていうのが結構ロックンロールは鳴りやまない全体に結構ある気してて、なんかそうでなんかそれがでも単純にコンプレックスってだけじゃなくて、なんかこの場所にこの夏に大人になれずにとどまり続けてる僕っていうのがでも遠くに行っちゃって、うん、多分実際には会うことのない君のことを思い続けているっていうことのロマンチックさみたいなのが、うん、めちゃくちゃなんかまあ結構友達を殺してまで自体にはあるなと思って、結構 曲の中に歌詞でね、そなんか結構だからそこの中でのなんかこう意識されるノスタルジックなあの夏っていうのと、うん、こう リアルタイムでのこの年齢って大体こういう風になってるよねっていう社会人的なステップみたいな、成長的なステップみたいなののところに乗れずに、このノスタルジックな未だに風景の中にいちゃうことっていうのが、いやめちゃくちゃいいなと思って、
まあ、僕はそ実体験で川口は聞いた後だけど体験しましたからね。
そういやてか俺だって今ぶっちゃけ、
まあ、今そうですよ、
だから無職だから、うん、正直こんなさ、まあ、今今日日曜だけどさ、うん、あんなさ昼間からさ、まあからね、2人でこんなラジオ撮ったりとかしてる自体が、うん、まあそうなんだけど、
確かに俺かまってちゃん聞いてからずっとあの景色の中にいる気がする、てかそこには意識的に寄ってってる気がする。
そうだからなんか結構そこ危険でさ、う
ん、なんか団地に住んでるし、
そうかまってちゃん好きだから寄せっちゃってるんじゃないかみたいな、
ね、いやそれは絶対あるよ多分。 かまってちゃんのせいでね、あのまともな人生歩むことはねもう完全に無理だってなったもん。
そうで結構やっぱそれぐらい衝撃やっぱあって、うん、でなんか逆に初めて聞いた時はまだ高校生だったから、はいはい、多分そういうことなんだろうなみたいなのは、うん、まあ、23歳の夏美さん23歳多分そういうことだなとか思ったけど、やっぱ実体験としてそれはなかったし、うん、なんかそのあの夏に閉じこもっていってしまう、うん、もう大人なのにあの夏に閉じこもっちゃうことに対する、うん、コンプレックスみたいな、コンプレックスかっていう状況みたいなのは、うん、高校生だとさまだ高校生自体がまだあの夏っちゃあの夏じゃないですか、うん、だからなんかそのそこに対する切実さみたいなのは なかったけど、今改めて聞くとめちゃくちゃねそれはあるなっていう気はね、うん、そう思ったね、う
んうん、なるほど、はい、いや怖いね、確かにそうだ、まだ今俺らまだ8月30、うん、ビヨンド8月31日にいるのかもしれない。
そうなんですよ、うん、とまあ、はい、いったところで、はい、まあじゃあとトモコロの中で、
はい、
まあ、全部で、ボーナストラック入れて8曲、うん、1曲目がロックンロールは鳴りやまない、2曲目がペンテル、3曲目死にたい季節、4番目23歳の夏休み、5番学校に行きたくない幽霊未満、ちりとりバイトなんかでへこたれないぞ、はい、ですが
あバイトなんかでへこたれないぞがね、あの Spotify だと入ってないんですよ。
そうなんだ、うん、バイトなんかです、うん、特にどれ好きですか。
いや僕は、2曲目から4曲目の流れですね。ペンテル、まあ、これはもう原曲もそうなんですけど、
ペンテル、
死にたい季節、23歳の夏休みがあのこのアルバムだと特に
好きです。あ、まあ、分かる分かる、うんうん、
ペンロックンロール、ロックンロールはなんかなんだろう好きだけど、なんだろうもうちょっとアカデミックな見方しちゃうみたいな、
ほうほうほう、
そのあのロックンロール論でそれを言ったのすげえみたいな、
あ、
あの曲単体でなんかこう尊いなみたいな、うんうん、だけどなんかあのみんなの曲であって俺の曲ではねえなみたいな感じがちょっとあるっちゃあるかな、うんうんうんうん、いや俺の曲でも、あでも俺の曲でもあるな、ロックンロール、まあ、はい、どれ好きですか。
いやでも俺も、まあ、そこら辺なんだけど、まあ、ペンテル、
ね、ペンテルはね僕あの
めちゃくちゃ好きですね。
5年くらい前になんか自分一人なんか、ね、サウンドクラウドかなんかでかまってちゃんの好きな曲を自分でランキング付けして喋るみたいな一人ラジオみたいなのをやったことがあるんですけど、それで確か2位にしたぐらい好きですね。
ペンテルもイントロね、タラララララララララララ
ララララララララララララララララララララララララララ
ララ
ララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ
それもなんかペンテルもやっぱ結構メロディーとしてはさ、ピアノのさチャラララララララってその後ろで流れてるのに対してのさ、テンテンテンテン、あのイントロはさパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン
パンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパ
ンパンパンパンパンパンパン
電車が来ます、
てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんあのてんてんてんてんてんだってところなんとなくこう光がねこうね
一個一個ね
伝わってるところでてれれれれれれっていうところでブワーってもう全部がねなんかこうちょっと七色も混じりつつすっごい真っ白な光みたいなものがバッて包まれるって感じで、でそこからやっぱフォーカーゴーはまた帰り道って
ゲロゲロだぜ僕はクソがゲロまみれだクソがマジで
どうでもいい
すごいですよ。もうなんかさなんだろうなんか あの言語センスって他にないよ、ね、
いやかまってちゃんはマジで、うん、あの歌詞がほんとすごいっす、
ね、なんかその何、まあ、いわゆるネットスラング的なさ、うんうん、なんだろう、あの口が回りすぎて意味通ってないぐちゃぐちゃな言葉なんだけど、うん、あれほんとね、そのペンテルの一文目はマジですごいの、うん、放課後はまた帰り道、帰り道ゲロゲロだぜ、クソが僕はゲロまみれだ、クソがマジでどうでもいい、
ジャポニカが来て、なんかやっぱね、うん、あのかまってちゃん、なんかこう個人的にね、
うん、
俺ちょっとかまってちゃんヒップホップだったりちょっとしたんだけど、
はいはいはい、
あのやっぱあのヒップホップで歌詞を書くときにさ、うん、なんかそのやっぱ大きいのってやっぱ口語、口の、はい、あの口で発する言葉を使うことって結構俺は大事だと思ってて、でかつなんかそのスラングっぽいものをスラングっていうかさ、スラングってスラングだからいいわけじゃなくて、うん、なんかこうなんだろう、俺がね例えばこうさ、なんかファクサポリスとか言う、うん、まあ、ファクサポリスは言うけど、うん、なんかか、なんかだろう、こうなんか LSD とかを指すような隠語を言ったりとかすることってさ意味ないと思う。それは
データマネーみたいな。
そうなんかこう俺のリアリティじゃないじゃん。まあまあまあまあ、なんかその覚醒剤を指してこうチョコみたいなこと言って、うん、俺はチョコレートが大好きだぜみたいなことを言うのってさ、俺にと俺がやるべきことじゃないと。
All like THC みたいな言ってさ、お前そんな吸ってねえだろみたいな。
なるじゃん。でもなんかそのやっぱ。でそのスラングを使うことの重要性って、うん、
自分 の、ね、その生活に根付いてるかどうか、
そうそう、でその言葉っていうそのエリアの中でその人の生活圏の中でその言葉を使うっていうことが、はい、イコールで本当にそこの温度感だったりとか、うん、その街の空気みたいなもの、その人が感じてる空気みたいなものをリアルで伝えるっていう意味で、うん、それは場所もそうだし時代もそうだし、うん、どういう仕事をしてるかとか、うん、どういうふうに暮らしてるかっていうことも込みでやっぱスラングを使うことって、
はいはい、
スラングっていうか、まあ、その人の生活の中で当たり前に使ってる言葉を使うことっていうのがめちゃくちゃ重要だと思うんだけど、うん、やっぱハマってちゃんの歌詞ってさすごいやっぱクソとかさ、うん、死ねとかさ、うん、そういうまあ特にまだ、うん、まあ、今もよっぽどですけどネット上のもうリテラシーなんてもうクソだけど、はい、それ以前のもっとこうやっぱ2ちゃん的なものとかさ、うん、そういうクソとかさ、うん、死ねみたいな言葉を歌詞の中にめちゃくちゃ盛り込むじゃないですか、うん、でもなんかそれが結果としてなんかちゃんとそのなんか結構さだからかまってちゃんの曲聞いてさ歌詞がなんかすごいこう嫌いみたいなこと言う人って結構いるじゃないですか、なんかその適当なんかその汚い言葉ばっか使いやがってみたいなあるんですけど、
最初に死ねよ佐藤とかさ死ねえとかやるとなんか一瞬安易に思えるけど、
うん、でもなんか安易っぽく使われる、うん、死ねとかクソって、うん、すげえなんか考えないで出す言葉じゃないですか、うん、割となんかそのムカついた時に死ねとかクソとかっていう、うん、でもなんかその死ねとかクソって本当になんかその瞬間 の、 あんま考えてないところで出てくるネガティブな言葉みたいなのバンバンバンって入れてくのが、でもなんか最終的にそことさやっぱペンテルとかってさ、うん、ジャポニカ学習中とかっていう言葉とかとさ、うん、放課後みたいなものが混じることによってさ、
うん、
なんかそのイノセントなさ、
うん、そう
あの教室の感じっていうものと、うん、でもなんかそこに入ってくる死ねとかクソみたいな言葉っていうのがなんかいい感じにね、
いやだから正直なんかその支援性かまってちゃんとそのなんだろうちょっとなんかその小学生レトロイノセントみたいな感じってあのあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あのペンテルのあの PV ではないんだけど、うんうん、YouTube に上がってる公式大島亮介が上げてるやつだと、うんうん、あのウサギちゃんのなんかランチョンマットみたいなの上にジャポニカ学習帳が載ってるっていう静止画が載ってるんですけど、あれをなんかそのどこまでなんだろうその本当にあれをこうイノセントな自分の体験のものとしてのやってるのか、ちょっとなんだろうそのこれってみんなノスタルジックあるよねってスケベ心も多少なりともあるのかが俺マジで分かんなくて、いや結果的にめちゃくちゃいいものなんですよあれは。だからジャポニカ学習帳って言葉を入れる感じとかってだからでそのなんだろうそ, のまあ、それまでもっていうか割と同世代だけど、うん、例えば相対性理論でさ、なんかそのなんだろうあのゲームボーイ誌って言ったのとか、はい、歌詞にゲームボーイとかって今はめちゃくちゃ出てくるけど、うんうん、当時結構その何あゲームボーイって歌詞に使うんだっていう衝撃って正直あったんですよ。
あったあった、
うん、でそのなんかモチーフをその、まあ、ポップなモチーフポップなちょっとレトロなモチーフをこう言葉として出すときって、うんうんうん、はいここに注目してくださいみたいなさなんかその感じのスケベ頃あったと思うし、なんかその薬師丸レス、まあ薬師丸レス子は下手したらゲームボーイしながら中央線待ってる可能性なくもないけど、なんかそのあんまやんないと思うじゃないですか、そのあの歌詞にはその可愛い言葉としてゲームボーイを書く人もいるだろうけど、なんかやんない感じするけど、かまってちゃんだとなんかその 出てくるその固有名詞とかが、あマジでやってんだろう、なんか これを生活をまだ続けてる人なんだろうなっていうのが伝わってくるからいいですね。
なんかキラカードとかさ、ジャポニカとかさ、はいはいはい、なんかそういうその、うん、まあでもあれはめちゃくちゃやっぱリアルタイムでさ、こう割と同じものを共有してるっていうかさ、あの小学生の時にやっぱキラカードとか、やっぱこうゲームボーイ、まあ、ゲームボーイは自然かまちの時に存在してるんだけど、とかジャポニカとかって、やっぱりなんかこう風景としてあったものじゃないですか、なんかめちゃくちゃ、なんかそれが歌詞の中に入ってくるって、なんかめちゃくちゃやっぱ俺らぐらいの世代にちょうど刺さる単語が入ってきつつ、
多分さ、かまってちゃんってなんかその高校生以降、なんか10代後半との何世代に経験するようなカルチャーのものってそんな出てこなくて、であの、まあ、小学生とかぐらいに出てくるものばっかり出てくる、キラカードとか、まあジャパニカ学習帳とかって、だからなんかその、あのその切実さ、なんか、あこの人は小学生の時代でなんか楽しかった時代はもう終わってんだなみたいな感じが伝わるから、なんかあのいあの使うことがなんかこう正当なんですよね。
そうなんかそう、それめちゃくちゃ思うよね。なんかやっぱこうさ、これ全然比較する対象じゃないけど、はい、多分ライブスターの歌詞とかだったらさ、やっぱこう駅前の蕎麦屋に行くとかさ、なんかアマゾンで注文して届くとかさ、別にそう頑張ってちもあると思うけど、でもなんか。そういう割とこう歌詞の中から見えてくる生活みたいなのがさ、割とやっぱこう大人っていうかさ、その大人のライフスタイルなんで、やっぱりあのそれは大人のライフスタイルを歌おうとしてなくても、あの歌詞の中で一個一個出てくるその蕎麦湯とかさ、あの今これはあのちょうどいいって曲の歌詞からね、
ちょうどいい、
そうそう、あの今この場この温度このムードですけど、なんかと比べて確かにかまってちゃん、多分今の一番新しい、アルバムなんだっけ、
児童カルテ、小児カルテ、
だっけ、なんだっけ、
小児カルテじゃない、
あ小児カルテだっけ、あれ、ピンクの、
あの顔がぐちゃってなってるやつ、あれ小児カルテじゃなかったっけ、
小児カルテだっけ、
ルルちゃんの自殺配信とか
のやつ、あそうあれとかさ、やっぱ今の最新アルバム
児童カルテです、
児童カルテになってもさ、はい、出てくる単語ってやっぱり、あ大人だなっていうか、大人の生活みたいなものが見えるものってやっぱ基本的にないじゃないですか、確かに武井さん今言ったみたいに、そのノスタルジックな小学校時代っていうか、ノスタルジックな小学校時代のところでやっぱりこう止まりつつ、でもなんとか今生きてこうみたいな切実さってまあめちゃくちゃあるじゃないですか、かまってちゃんって、だからそこはなんかねめちゃくちゃいい部分ではあるんですけど、っていうね、
いやだからそれが何、歌詞のみならずさ、全体的にさ、なんかなんだろう、あの何ジャスコで買った服とか、なんかそうなんだろう、
あそうだね、
あの、まあ、それこそ PV っていうか、あのネットに上がってるやつ、サムネのあの雰囲気とかからも全部にこう、ある意味世界観が統一されてるんだよね、
でなんか多分あのやっぱりあそこの千葉ニュータウンの中からやっぱ基本的には出ていってない感じっていうか、だからそこがすごいヒップホップっぽかったりもするんだけど、そうそう、
だから割と後期2014年5年以降ぐらいから、まあ、じゃあまあかまってちゃんもメジャーバンドとして根付いて、なんか新宿駅とか、
あそうだ、ね、
いろいろその出た時に俺正直だから辛かったんですよ、なんかそのなんだろう、いや確かにかまってちゃんが成長してあのメジャーバンドとして東京にもこう慣れて、こういう曲を作るのは重要かもしれないけど、やっぱかまってちゃんの良さって
目のレペゼンはそこじゃねえだろ
う、ね、そうなんか、まあ、その後千葉に言うたりもなんか戻った感じの曲とかも作ったりするけど、なんかあの可愛い女の子がなんかその新宿駅にいたりするとか、フロントメモリーの、ね、あの映像とかもなんかそういうことじゃねえんだけど、なんか成長していくのを否定したくないんだけど、なんかかまってちゃんがやらなくてもいいんじゃねみたいな感じ
が、いやだからかまってちゃんはずっとかまってちゃんでやる必要はない気がする、あの感じを求めるのは違うと思うし、なんかだしなんかやっぱこう一番新しいアルバムとか聞いてて、何かあのゲーム配信のやつ、
ゲーム配信してる女の子
そう、とかってやっぱあれってのことか千葉銀のことについて歌った曲っていうよりは、なんかもう別のかまってちゃんを聞いてるったりするだろう、別の女の子の物語っていうのを歌い始めてて、なんか
だから時代がマジで追いついちゃったとしか言いようがなくて、なんかその2010年当時ってまだその今ってさ、なんかそのニートとかメンヘラとかって今ほどメジャー音楽に歌詞と か, なんかバンド名とか出てこなかったじゃないですか、
2010年
現在、
いやでもね2010年はむしろちょこちょこってむしろ盛んだった気がする、だってそうかな、緑、
まあ、でもさ言うてもなんだろう、あの極物のさクラスの隅にいるなんか変なやつが聞いてる、
あ、まあ、メジャーではなかった、あのアーティスト自体はいっぱいだけど、あのメジャーなところにはいなかった気がする、
そうね、だから何だろう、その今だからかまってちゃんとか、まあ、その緑とか、あれですよ、 あの松永天馬さんがいる、
アーバンギャルド、
アーバンギャルドとかが、はい、いわゆるなんかメンヘラカルチャーとかを、うんうん、なんかまあ近く、まあインディーからちょっとその、はいはい、本当に音楽聴いてる人全員の共通のポップカルチャーに上げたことによって、
うん、多分ね俺でかいと思うのは、うん、そのかまってちゃんから今に至る間に何があったかっていうとですね、はい、アイドルブームってあったわけですよ、
うん、あ、そうそうそうそう、そ
のアイドルブームの中で多分メンヘラ的なものっていうのが、
は
い
は
い、う
ん、まあ、ミス ID とか
ミス ID とかからやっぱメジャーになってっていう、うん、で中にやっぱ電波組とかさ、はいはい、アイドルの中でも結構極物的なものっていうのがさ、はいはい、で多分その一番メジャーだったのが多分モークロだと思うし、まあ、別にモークロはメンヘラじゃないけど、でもなんかこうアイドルって言った時に、まあ、地下アイドルって言った時に、うん、地下アイドルっていう括りであればどんな表現も割と許されるみたいな
の
って
、まあ、だからそれの最果てがね、ゾックとかさ、
そう
あの、ね、大森聖子からのゾックみたいな
ことはある、うんうん、だしさらに言うと何ならだってかまってちゃんのさ、うん、あのドラムのミサポだって結局バンドじゃないもんってアイドルに後々なってくわけだしさ、だから結構やっぱアイドルっていうのがなんかそういうメンヘラ的なものっていうのを、あ、確かに確かに確かに、あのポップに、ポップっていうかさ、うん、よりメジャーなものにしていくっていうのはやってた気がする
ん、
う
ん、なんなら、ね、ステータスみたいなね、うんうんうん、そのオタクだ、オタクっていうか、まあ、かまってちゃんそのオタク感はないけど、うんうんうん、オタクだったりメンヘだったりみたいな感じは、うんうん、そうだから今改めてそこをなんか世間全体がこうなんか底上げされた状態で、うんうんうん、なんかそのリアリティラインの曲をかまってちゃんが歌っても、なんかその昔みたいなこう飛び抜けた感、跳躍感みたいなのはそんなないかなみたいな。
俺ね、改めて今回かまってちゃん、はい、この撮るっつって友達を殺しまでここ1週間ぐらいウーバーしてたずっと聞いてたんだけど、はいはい、だからやっぱり、いや今最先端で多分、
うん、もうそれは
かまってちゃんの歌詞が、うん、本当にな気はしてて、はい、ちょっとその話をしたいんだけど、はい、その前に、はい、でも俺ね、かまってちゃん聞かなくなった時期、
いや俺もあるんですよ実は、
明確にあって、はい、てか俺は逆に聞き始めた時のことってあんまり覚えてないんだけど、うん、このタイミングで聞かなくなったなっていうのは明確にあって、うん、やっぱ俺それってやっぱ311だったのよ、あ、そうなんだ、でやっぱこう311、
いや割と1年ぐらいしか聞いてなかった、
そうだから本当に1年で、いやてか何だろう、友達を殺してまででめっちゃバッてなって、うん、その後の、だから夕方のピアノ聴いて、でつまんでみんな死ねで、うん、やばいってなって、もう本当に燃え上がりまくってて、でその時にだからかまってちゃん武道館も決まって、
国技館です、
国技館かで決まって、よっしゃっつって、うん、でチケットも買って、うん、見に行こうとしてたタイミングで地震があって、震災があって、うん、で国技館中止になって、
で4月にエリオとかまってちゃんの
OS 中止になって、で2011年の8月に8月31日
8月32日、
うん、が出てっていう感じなんだけど、うん、やっぱりあの8月震災あって、うん、その後、国技館の振り替えであの全国ツアーあって、
無料ライブみたいな、
そう
でもあれ無料で行けたんですよ、
俺今それの T シャツ、
そうあの、ね、チケットを持ってた人は T シャツが無料でもらえたんですよね、
で、T シャツステッカーもらったんだけど、
はいはいはい、
で、の振り替えで渋谷のクラブクアトロでライブあったやつ見に行って、
うん、俺リキッドレブ行ったかな、
でまあ、クアトロの時はまだね熱量まだギリギリあったんだけど、なんかやっぱ OS 宇宙人、
はい、
8月32日を聞いた時に、うん、なんか以前ほどのテンションの上がりがねえっていうのが、でも8月32日はマジで発売日当日にもう新宿のタワレコにバッて行ってそこで買って、うん、で帰りでもう電車の中で CD プレイヤー持って行って聞きながら帰って、うん、で聞きながら帰ってる時にあれなんかいいんだけど、うん、8月32日ってアルバム自体めちゃくちゃ別にあのそこで、今までのかまってちゃんと方向性変わってたそんな思わなかったんだけど、うん、あれなんかでもなんかこのしっくりこない感じ、
8月32日でさなんかジャケットが出た瞬間にさもうやられたって思ったの、これは決定版だぞって思ったんだけど、うん、
8月32日
だ、ね、曲目が変なんだよねあれ、なんかね、なんか変なんだよ。なんかさ、そんなタイトルやるならさ、夏の曲だけ全部合わせてさ、うん、もうなんかあまかまってちゃんのあの夏ノスタルジー感のなんか全開のものをさなんか出しちゃいいわけじゃん、言うたら、うん、まあそれもちょっと安易かもしれないけど、なんだけどなんか変なんだよね曲目が、グロい花、22歳の夏休み、夕暮れメモライザー、こたつから眺める世界地図、映画、僕は頑張るよ、でこっからが変で制服 B 少年と書いてて、あと死にたい季節でバグったの味噌とかってさ別にここで入れる必要ないじゃん、脳味噌が脳味噌、あれってもうちょっとなんかこう電脳世界側のかまってちゃんの曲じゃん、 あのドラッグスネークとかと同じようなさラインじゃないですか。
それこそやっぱ1学期とか2学期とかそこら辺の時の曲だからね、僕たちって、ね、うんうん、あるんですけど、でなんかやっぱね、あのやっぱ311以降の空気感でさ、うん、やっぱこう大人になれないこととか、
はい、
現実とはちょっとまた違うノスタルジックなあの夏の中に引きこもることみたいな、そのやっぱ内省的であることみたいな、うん、内省的なきつさ、
うん、
あの人とうまく関われないきつさを歌うっていうことが、なんかあの一瞬、
うん、
1年か半年か分かんないけど、でも絆とか言い始めたタイミングで、結構なんかその絆みたいなところに対して、でも俺人とうまく話せない、ちょっと関わるのしんどいからとか、うん、あのつまんねえとか、やっぱみんな死ねみたいなスタンスって、うん、やっぱ一気になんかこう世の中的にこう受け入れられない感じってめちゃくちゃ出てきちゃったじゃないですか、
う
ん
う
ん、
今そういうこと言ってるあれじゃ
ない、場合じゃねえからっていう、うん、その感じってやっぱなんかこうあって、やっぱ311以降の空気感で大人になれずになんかやっぱあの夏にこもってることみたいなものがなんか許されない感覚ってなんかめちゃくちゃ俺は感じてしまって、
うん、
でなんか多分そこのノリと結構つながってて、なんか結構、はい、でかかったら震災あって福島からいとこが避難してきてたんだけど、で直後だからもう本当に原発爆発って避難区域になったり隣の町にいとこ住んでて、うん、でそこから避難してきてて、と一個下でいとこで高校生 で行って、で俺その時浪人生だったんだけど、うん、で家に行って、でそこでこう買ってきた OS 宇宙人を聴いてる時とかの、あなんかでもこの今家の状況の中でのこの OS 宇宙人の歌詞って全然、あなんかなんでこんなミスマッチなんだろうとか思ったりとかして、なんかそれまでの、まあ、高校生じゃなくなってもあると思うけど、なんかこう重大的ななんかそういう、自分の内面の問題みたいなことを言ってる場合じゃねえみたいな感覚になっちゃってて、で結構やっぱでかかったのが、うん、NHK で放送された、はい、かまってちゃんのドキュメンタリーがあって、
あめっちゃ好きなやつだ俺が、
そう、うん、であれが、多分あのそれこそ国技館決まったからだと思うんだけど、うん、あのかまってちゃんがだからその国技館とあとその次のアルバムのレコーディングをしていく様っていうのを、まあのこのことを追いつつ、ドキュメンタリー
2011年の4月ぐらいに放映されたやつ、
ね、そうそうそう、うん、されたやつ、
あの映像今俺めっちゃ欲しいんですよ、どっかで見れないのかな、
で俺なんかでもそれ見て当時リアルタイムかなんかで見て、うん、でちょうどでも多分あれ本当であれば国技館に向けてっていうところで、うん、国技館でライブをしてっていうのが、うん、多分その今の生きづらさみたいなものを代弁するアーティストとしての若松ちゃんみたいなのが描かれるはずだったと思うんだけど、でも結局震災があったことによって結構番組としてもかまってはいて、うん、でその中で多分レコーディングスタジオの中で震災、うんうん、まあ、その地震にあって、ああ
ちょうど OS 宇宙人撮ってる時に、
そうそう、で、うん、そこからスタジオから出てくるノコが、うん、駐車場のところで、
ああそう、
てめえかかってねえやみたいな、うん、あの地震なんてなんでもねえやみたいなことを言うんだけど、うん、結構それがあすっげえ空虚だと思って、うん、なんかここでなんかその、あの実際のそういう出来事に対して、うん、そのかまってちゃんの言葉っていうのは、
ああ、わかるわかる、
響かねえなっていう、う
ん、なんかあの前に何だっけ、あのそのちょっと1ヶ月ぐらい前にあのシンディ・ローパーが空港でなんか飛行機に乗れなくなっちゃった人たちのために、うんうん、シンディ・ローパーがなんかサービスで歌ってあげたから、うん、俺もシンディ・ローパーのババアみたいに歌うんだよっつったら、なんか周りにいるなんかドカダのおっちゃんみたいなのがシンディ・ローパーバカにすんじゃねえみたいに言って、なんかすげえあの会話が噛み合ってないし、でも世界はもうなんか震災で地震が来てやばいみたいになってるのに、うん、なんかふざけてるやつみたいな感じになって、あれ結構見ててねめちゃくちゃきついんですよね。
そうなんか結構かまってちゃんってやっぱさ、うん、この正常に回ってる世の中の中で生きづらさを感じてる人のに対してはものすごく響く言葉だったけど、なんかそのいざなんか本当にそういう出来事が起こった時に響く言葉ではない、だからすっげえきつかったのはさ、今思うと本当なんかそこで聞けなくなっちゃったのが本当きついんだけどさ、やっぱ絆とかそういう言葉っていうものがやっぱりあの時ってさ、一番なんかこうしっくりくるっていうかさ、あの団結とかさ、うん、あの手を取り合ってみたいな言葉こそが多分さしっくりくる言葉、まあ、うん、それだけとは思わないけどになって、やっぱかまってちゃん的なさ、その一緒にいるっていうこととかさ、うん、ね、一緒にいるってことがきついとは歌ってないけど、なんかでもやっぱりその明らかにマイノリティであることの生き方みたいなさのっていうのが、
死にたいと思ったら死にたいっていう、
死にたいっていう、死にたいって、それそうだ、かまってちゃん死にたいって言葉ってめちゃくちゃ強かったしさ、死にたいっていうことの切実さってさ、死ぬわけじゃないけど死にたいっていう感覚である、自分がでもなんとか死にたいっていうことによってなんとか生きていくみたいな感覚、それこそ幽霊未満ってまさにそういう曲じゃないですか。 で、ユレイマンって要はこう自殺願望がかなりある。だって、で、幽霊マンって幽霊じゃないけど、よっしゃ行くぜ変身、幽霊ってもうそれもう死ぬってことだからさ。で、その幽霊マンの曲のでも歌詞のあの感じとかってめちゃくちゃその死にたさっていうことに対する切実さってあったけど、うん、なんかやっぱ死にたいっていうことはやっぱ311以降って言えなくなっちゃうっていうかさ、
そう、ね、
お前死にたいとか、お前らそのなんか
死んでる人がいいんだぞ、
死んでる人がいるんだぞみたいな感じってあるじゃないですか、
うん、そうね。だからそこにさ、なんかその死にたいって言ってた俺ら側もさ、なんかあまりに起きてることが悲惨すぎて、いやでも俺は死にたい、お前とは別だろみたいな方が言いづら、
そうそう、
返しづらいん
だよね。だからそ
のさ、311で起きても俺死にたかったんだよ本当に。
で、なんかそのやっぱ死にたいって思う時のさ、うん、死にたいっていうのとさ、実際に311で死んでる人とかさ、震災になってる人がいるっていうことは、こんなことすげえよくないんだけど、うん、でもそこって同じ死にたい、まあ、死にたいとか死っていう言葉使ってるけど意味合いとして違うじゃん、うんうん、でもなんかそのでも311の直後ってさ、それが間違ってるとは思わないけど、はい、そういうなんか自分の個人的な生きづらさみたいなことを表明して死にたいみたいなことを言うことが、うん、死にたい、別に死にたいじゃないんだけど、うん、死にたいとかに代表される、死にたいって結局イコール何かというと生きづらい、今の世の、今のこの状況だと、うん、この環境だとめちゃくちゃ生きづらいよねっていうことを、うん、AKA 死にたいだと思うんだけど、その死にたいを言うこと、それ死にたいっていう言葉で表現することが結構許されない感じっていうか、
でも辛かったですね、あの時期は本当に。
でもそれって生きづらいじゃなくて、うん、やっぱり死にたいっていう言葉で言わないと伝わらないニュアンスではあったはずなのよ。でもなんかそれが言えない感覚ってすげえあって、うん、なんかそれと、すみません、なんかね、こう、サブカルトピックとめちゃくちゃ絡めて話なんですけど、だそれってやっぱね、個人的にその後、その後で結構後だけど、作られたエヴァンゲリオンの劇場版の9。
はい。2012年ですね。
そう。が、だから結構でかくて、さっき言ったみたいに、俺の中でエヴァンゲリオンの中の情景と結構かまってちゃんって近いシーンもあったんだけど、うん、エヴァンゲリオンの9って何をやってるかっていうと、それまでってさ、やっぱあの夏的な情景とさ、
うん、
その中でのその、グロテスクなものだったりとかさ、うん、まあそのエヴァンゲリオンっていう、まあ結局あれはロボットじゃなくてさ、その装甲を貼り付けた、まあ、巨大な人間。で、まあそのまあ、肉同士で殺し合いをするっていうさ、ものがやっぱ繰り広げられてたわけだけどさ、Q って何やってたかっていうと、その今まで作品の中で描かれてたあの夏的なものが完全にぶっ壊れてさ、
うん、
要はそのあの夏的な匂いっていうものが完全になくなった、無機質になった、荒廃したあの夏の残骸の中でさ、シンジ君だけは結構マインド的にはいまだに死にたい的なね、うん、さっきの話で言ったら死にたい的なマインドでいるのに対してさ、やっぱアスカとかがさ、はいはい、お前死にてとか言ってんじゃねえみたいなお前がなんかそれ死にてとか言ってる間に現実はこんな大変なことになってて、で今私たちはなんかそういう死にたいとかっていうことじゃなくて、本当に現実の世界とやっぱ向き合って生きていかなきゃいけないっていうことがやっぱ Q って作品全体通して提示されてたと思ってて、まあ、そのこと自体は結構 Q ってめちゃくちゃ俺はエヴァンゲリオンの中でもかなり好きな作品なんですけど、でもなんかやっぱそれに近しい感じっていうか、なんかやっぱこうエヴァンゲリオン的なその一つの場所の中に閉じこもって、その LCL 的なさ、なんかその一つの部屋の中に閉じこもっていく感覚みたいなものがさ、もう急に許されなくなって、許されなくなったっていうか通用しなくなった感じっていうのがやっぱ311直後ってやっぱあって、なんかやっぱね、それによって俺は鎌田氏に聞けなくなってたんですよね。それは結構本当最近まで、で聞くけど、アルバム出るために聞くけど、なんか乗れないなっていう感覚は、でもなんかあそこでの鎌田氏は、あ、そっか、ここで通用しないんだっていう感じはすごいして、なんかそこで結構冷めてしまったっていう感じはね、あった、はあ、
なるほど。俺なんか逆にその震災の直後に、
うんうんうんうん、
だ割と なんだろう、その震災の後に何にもやることがなくな、予定とかがなんかリスケになっちゃって、うんうん、やることなくなったのこがなんか深夜から明け方にかけてなんか自分一人で放送するみたいな時の配信がなんかどっかであったんですけど、うんうん、その時になんか明け方なんか自分がこう働いてた、昔働いてたなんかミニストップかなんかを巡ってなんかアコギとなんかその配信用のパソコン片手に、朝焼けのなんかこうあぜ道みたいなのを歩いていく映像を見て、なんか割とそこでなんか、でも確かに震災とかあってそのかまってちゃんのこの後のキャリアとかも、うん、なんかちょっとつまむずきかけたけど、うん、でもやっぱこの最低限度のこの生活となんか千葉ニュータウンの街にの子がいるんだなっていうので、うん、で それを見たから割とその後も全然聞けてました。
うん、 でもなんかね、あの、やっぱ震災なかったらやっぱかまってちゃんもうちょっとね、
ちょっと変わってたよ、
今と違ったんじゃないかなって思うし、う
ん、
て
か、ね、最近美佐子さんもなんかツイッターで書いてた気がする。
いやなんかね、やっぱね、今改めてね、かまってちゃんね、うん、やすごいよ、うん、本当に、
はい、
特にしょ、まあ、今もあれだけど、うん、なんかやっぱこう思うのがさ、なんかやっぱこう前平成レトロのソング会やった時もちょっと喋ったけど、はい、うん、やっぱなんかその今の音楽の感覚、
うん、
業界の感覚とかなりなんかの先にはやっぱ行ってる気がしてて、うん、まず一個思ったのが、去年のやっぱ結構ヒップホップのアルバムとして結構でかかったのが、そのババっていうラッパーのワールドってアルバムがあって、でこれがなんかその、アルバム全体通して、まあそのゲーム、ファミコンゲームっていうか、うん、まあ、ロトの剣とか、なんかそういうテレビゲームの、情景みたいなのをめちゃくちゃ歌いつつ、なんかまあやっぱそのヒップホップってこう自分の原風景みたいなものをやっぱ、まあ、地元みたいなことをラップすることがやっぱ、うん、レペゼンってやっぱそういうことだから、生まれた場所みたいなのリアリティ、うん、だからその一番最初って、だから黒人のさ、だからその貧困層の人が団地に暮らしてる貧困層の人たちっていうのが、だからその自分の団地の中のこととか、
うん、
あの団地の上の階に住んでるあいつのこととか、うん、あの家のケーブルテレビでよくやってるカンフー映画のこととかをラップしたところから始まるわけだけどさ、なんかそれがもうババのワールドっていう段階では、まあ、ちょっとやりたいことは違うと思うけど、それがもうテレビゲームの情景になってて、うん、実際の場所じゃない、
うん、
でもなんかそこがなんとなくもう自分の居場所だみたいな感覚、うん、でなんかゲームの情景のことを歌いながら、でも 100% でそのゲームの中には入ることができない、うん、結局ゲームをやってる時の自分の部屋とか、
うん、
でふとゲームを終わった時にいる自分自身 の、 なんかそのもうちょっとちっぽけな感じみたいなのも含めて、なんかでもそのバーチャルの世界では無敵、ゲームの世界では無敵だけど、あの現実に戻ってくるとそうじゃないよなみたいな感覚とかっていうのが、なんかそのアルバム全体通してコンセプトとしてあって、なんかでもその懐かしい原風景とそのバーチャルが混じってる、その原風景イコールバーチャルみたいな感覚って、あのいやもうでもめちゃくちゃ良かったし、その部分でババの、ワールドってすげえ好きなアルバムなんだけど、でもそれってかまってちゃんがもうそもそもゲームではないけど、アニメとか、でもそれこそエロゲみたいなものをモチーフにして、結構 7,8 年前からもうすでにずっとやってることだよなっていう感覚がまず一個あって、
だからまあ言うたらあれですよね、幽霊少女死にてーであられちゃん音頭サンプリングしてるみたいなことですよ、とか幽霊少女死にてーは満を持してこの新作アルバムの自動カルテに入ってるんですけど、変な感じしましたね。まあ当時でいうレトロソングのアレちゃん音頭をサンプリングしたビバルゲバル書店の幽霊、はいはい、なんだっけ、幽霊少女死にてーを、はいはい、なぜこの十数年経った今のアルバムに入
る、だからそういうことが全然あるよね、だからね、
だから変な感じですね。しかもさ、よくそれ許可取れたなみたいな、うん、なんか幽霊少女死にてーって最初にみんな一緒に踊っちゃうピュンみんな一緒でしょあダメとか、なんか AV だからエロゲの声とアレちゃん音頭の冒頭のアレちゃんの語りがこうあので始まるんですけど、はいはい、両方とも多分ね原曲と同じサンプル元なんですよ。よくこれメジャーアルバムで逆に通ったなみたいな。当たり前だのクラッカーがさ、
当たり前だのクラッカー、
クラッカーがね消されたんですよ、
あのアルバムの時だ、ね、あの MV の中では出てるけど、うん、ってそれはちえちゃんの聖書の話ですけど、はいはい、でもなんかそれがありつつで、だからなんかそこがもう、あとまああれこたつから眺める、
はい、
あの世界地図とかもまさにそうじゃないですか、うん、あの条件としてはその、
うん、
デスクトップの上でこう PC でこうカタカタやってるのの中で世界は完結してるけど、でも自分がいる場所自体はこたつでっていう感覚とかってめっちゃババのワールドやと思ったんだけど、っていうのとね、だからもうそれすでに要は今ヒップホップが割とたどり着いてる境地に、日本のヒップホップが割とたどり着いてる境地みたいなのに、もうかまってちゃんってかなり先に行ってたよなっていうことと、さらにヒップホップな、だから俺で逆に言うと、うん、さっき話したところで構ってちゃん聞かなかった機会に何聞いてたかっていうと、そこで初めてヒップホップとか聞き始めるから、なんかそことあったわけで今思うと、
合流したんだね、
2つの流れが、そうそう合流したんだけど、あのでも構ってちゃんってさっきも言ったけどさ、圧倒的にやっぱ地元のことを歌ってるんですよ結局のところって、はい、その千葉ニュータウンの、うん、だからその大人になれない自分がいつまでも居続けるあの夏イコールやっぱその千葉ニュータウンっていう場所のことをずっと歌い続けてて、うん、でもそれってやっぱ結構そのヒップホップ やっぱりその、ライムスターとか本当に日本の初期の人はちょっと違うけど、うん、でもそれ以降の、まあちょっとあれだけどオジロザウルスとか、うん、まあ、トコナ X とか、まあ一番近いところだとやっぱスティル一宮とかだと思うんだけど、日本の中でもそれこそ、日本のヒップホップって一番最初は東京の割と、高学歴な、
はいはいはい、
あの割とお金持ちな、人たちの学生とかの、まあ、クラブカルチャーとして、うん、都会のクラブカルチャーとしてヒップホップって始まった、
輸入されて、
そう、始まったものっていうのがだんだんまあその広まっていって、で最終的に今度の地方のもうちょっとそのローカルな若者とかの、音楽、なんならその自分の地元を、歌っていくものに変わっていく、都心のクラブカルチャーみたいなところから、うん、自分 の, あのローカルの出来事を歌っていくものに変わっていくっていうところで、あの日本のヒップホップって進んでいくんだけど、そのまさに自分のローカルなものを歌っていくかっていう人って結構やっぱドメジャーじゃないけど結構やっぱ行ったりとかして、本当に自分の地元のことしか歌わないみたいなラッパーとかいて、なんかそれと結局かまってちゃんって知見じゃないかなっていう気はしてて、うん、だからなんかこうラッパーの人とかまってちゃんって、うん、まあ、残って多分同じクラスにいたとしても、うん、多分話すこととかないし、うん、もしかしたら普通のヒップホップの人は成人式とか行くかもしれないけど、うん、残は行かないかもしれないけど、うん、でも同じ地元の中ででもこう違うレイヤーとしてその地元を見てる感覚っていうのはすごいあって、うん、でなんかね、図らずもなんか千葉のなんかあの団地について歌ってるっていうのがさ、うん、なんかめちゃくちゃそれってヒップホップじゃねえかなっていう感じは、うん、でやっぱこうなんだかんだ言ってやっぱその地元のことっていうのを延々と歌い続けてて、なんかっていう意味でなんかそのスティル一宮っていうグループが、うん、まあ、すげえ好きなんですけど、山梨県の、うん、旧一宮市、今、うん、九州合併で甲府市の中に入っちゃった一宮市っていう地元のことを歌ってる、歌い続けてるっていうこと、うん、なんか結局そことまた別の国、一宮とこうタイとかカンボジアがつながっていく感覚みたいなのはまたちょっと違う方向にはなってるけども、結構一貫してやっぱ一宮市のことを歌い続けてるっていうことと、どこがなんだかんだ言って、たまにニュータウン、たまにじゃない、千葉のニュータウンから、のことを歌い続けててっていう部分と、やっぱスティル一宮とかが結局その歌詞の中に自分が見てた映画のこととか、を盛り込んでいく感覚っていうのと、やっぱりのこの曲の中でやっぱアニメとか、ゲームとかっていう、なんか割とやっぱこう、まあ、その場所だからってものじゃないけど、うん、俺ら世代のそのカルチャーを結構ジャンクにぶち込んでくる、うん、それこそ例えば、アラレちゃん音だけじゃなくて、夢のエンドはいつも目覚まし、
ああ、をね、出囃子にして、まあ、結果的にコラボします、
ね、そう、出囃子にしてて、だから夢のエンドはいつも目覚ましはクレヨンしんちゃんの、
うん、第1期オープニングかな、
オープニング、うん、で BB クイーンが歌ってる曲なんですけど、うん、それを、ずっとかまってちゃんライブの出囃子で使ってて、で最終的に、何年だったっけ、
2012年か3年の 初版にコラボします、
コラボして、でシングルで、かまってちゃんが夢のエンドはいつも目覚ましを歌って、で、BB クイーンがロックンロール鳴りやまないを
歌う
っていう、シングルを出してて、う
ん、あれ買って、あれで ZEP 東京のライブ行くと握手会が参加できるように買いましたよ、
うん、俺も買ったけど握手会がなかったな、なんかまあそれとかもやっぱなんか結構その自分の幼少期の頃に触れてたものをさ、うん、そのままアルバムの曲の中に入れていくっていう感じとかさ、
うん、ああいうさ、なんだろう、今ってなんかその懐かしい、なんだろう、それこそ90年代のクレヨンしんちゃんとかさ、うんうん、ちびまる子ちゃんをさのなんか懐かしいオープニングエンディングを 見てみんなでいいよねっていう感覚ってあると思うけど、うんうん、2010年当時ってあの感覚ってあったのかな、あるか
分かんない、でもなんかそう今なんかさ俺ら世代が割とその消費する側っていうかさ、うん、そのデジモンのさ、あの新作が作られてるのとかもそうだけどさ、うん、なんかこうそういうものを消費する側になってるからさ、なんかお金払うからね、うん、そこに向けてなんかそういう懐かしカルチャーみたいなものが出てきてるけどさ、まだ2010年代って言われたら懐かしいよねって思うけど、うん、2010年代か2010年代か
10年代
の前半ってさ、うん、懐かしいよねって言われたら懐かしいけどさ、なんかまだ明確に
それ、ね、メジャーでこう大人の手を入ってせなんかリバイバルはされてなかった
よね、なんかさらにでもこれなんかも本当になんか、ね、最近常套句的に使ってすごい嫌なんだけど、はい、やっぱなんかこうウータンクランっていうヒップホップグループがさ、はいはいはい、めちゃくちゃ曲の中にカンフーネタが入ってくる、カンフー映画ネタが入ってきたりとか、リックの中にもカンフー映画のことが出てきたりするんだけど、うん、とかってその当時のアメリカのケーブルテレビで、カンフー映画めっちゃ放送してて、うん、 でそれをだからその家でもやることないからケーブルテレビばっか見てるんだけど、うん、ケーブルテレビでカンフー映画やってたから結構カンフー映画は結局全然あの自分のカルチャーとは違うんだけど自分のカルチャーとしてそのカンフーとかジークンドーみたいなものがこう少林拳とかね、うん、あのこう消費され、まあ、消費って自分の中に溶け込んでてそれは結局そのあの別に自分は中国出身とかじゃないけどなんかその単音教えみたいなものがあの入ってくるみたいな感覚ってあるわけだけど結構それとかまってちゃんのなんかやっぱこう昔その見たクレヨンしんちゃんとかさ、うん、そういうアニメとかの感覚がこう普通にナチュラルに入ってくる感覚っていうのはめちゃくちゃなんかこれヒップホップじゃねえかと思ってそうかまってちゃんはねなんか割とヒップホップだなって思う感じが、う
ん、確かにねなんか曲でもその片鱗出るけど割とだから千葉凛と美佐子とかはさ割とその、うんうん昔のアニメソングとか、うんうんうん、昔のレトロゲームとか割とその配信とかでもやってたりするから、うんうんうん、結構メンバー全体でそこら辺も共有はできてるんだよね世界そのリバイバル世界観みたいなのが、
うんうんうん、そうでかつねそのヒップホップ的なものでさらに言うとね、うん、やっぱねかまってちゃんで、ね、何がやっぱ一番すごいってね、
はい、
このベイパーウェーブに対するね、うん、これ完全回答な気がするんだよねかまってちゃんがね
なぜ
なんか結局さウェブアイブって要は、80年代とか の、 あの結構、ショッピングモールとかで流れてた、うん、あの曲みたいなものをサンプリングして、まあなんか、うん、あれって懐かしさとでも新しいものが今後出てこないっていうことに対するダウナー感みたいなものが込みの音楽じゃないですか
ベイパーウェーブ
ベイパーウェーブって、うんまあ、その感覚ってめちゃくちゃかまってちゃんにも近いそのやっぱ懐かしいノスタルジックっていう感覚と、うん、それがなんかもうその病んだものの影もそこには、うん入ってきてる感覚って近いなと思うんだけどなんかやっぱでもベイパーウェーブはまあそういうものとしてあるとしてなんかやっぱ今感覚としてさやっぱこう、まあ、ベイパーウェーブは80年代の音楽とかってするんだけどさ、うん、だんだんもうそれもベイパーウェーブもうちょっと最近の音楽とかにもなってるっぽいんだけどなんかこう最新の音楽っていうのとさ、うん、リバイバルの感覚がさ、
う
んどんどん短くなってる感じ
です
げえあるじゃないですか、
まあそうですよね、前そんな話してたよね最終的に今が懐かしい昨日が懐かしいみたいになるぞみたいな
だからなんかそのもう今って10年前とかに、うん、でそこでも俺らが小学校の頃とかに聴いてた曲がもう懐かしいにはなってきてるじゃないですか
全然なってますよ
そう
今だってもう2000年が懐かしいのは当然みたいな時代じゃないですか、う
ん
う
ん
う
ん、でなんかちょっと話出るんですけど、うん、最近ね、うち DVD プレイヤー壊れて、
うん
うちが結局そのテレビっていうのがあるんですけど、うん、ブラウン管のテレビなんですけど、うん、それ結局放送を受信することはできないから、うん、結局その DVD プレイヤーと VHS のプレイヤーがつながってて、はい、それを再生するための画面として機能してたんです
スクリーンとしてね
そうでただもう DVD がぶっ壊れたから今ちょっとまあ実際買おうことで検討してるんですけど、うん、VHS しかないわけですよ、うんで VHS なんて今もうレンタルもやってないからさ、うん、家にある録画してた VHS を結構たまに見ながら昼飯とか食ってるんですけど、
う
ん、
いいな
もうねでなんか前なんかもう懐かしいの、うん、でだからなんか前あった VHS が、うん、結構何本か見てんだけどキャスパー金曜ロードショーの
全部見てたかも俺
キャスパー録画したのの上にゴーストバスターズの2を日曜洋画劇場で
なんで地形が撮るんだ
やったやつが
いい幽霊と悪い幽霊
そうで入っててなんならあのキャスパーのオープニングであのゲスト出演でゴーストバスターズ出てくるからね
へえそうなの
いやこれ大変できません
ゴーストバスターズでも無理だよみたいな
そう
あ仮面出演でね出るねそういえば
でゴーストバスターズ2あれヒロインあれなんだねシガニー・リーバーなのね
へえああそうだねゴーストバスターズ1もそうだよ、う
んよってなったんだけどでその後ろにクレヨンしんちゃんの普通に多分放送してたから、うん、多分それなんか予定があって見れなかったから録画してたと思うんだけど、うん、クレヨンしんちゃんが2個入っててでその後ろにあたしんちが録画されてて、
うん、あたしんちなんてもう俺からしたら最近ですよ
そうで最後に、うん、デジモンアドベンチャーの最終話、
うん、
が録画されてた
んですよなんかレアだね
でなんか
そんな入る VHS 3倍で撮ったの
違う、うん、あれですよ全部途中で重ねられてんのだからあのキャスパーも途中でいきなりブズッズズズってなってゴーストバスターズ始まってでゴーストバスターズも途中でいきなりズズズズこんにちはみたいな
ちゃんと頭出ししてから録画しろよ
でなんかまあで結構ねあったんですけどやっぱねクレヨンまず私んち見てびっくりしたのが、うん私んちもうすでにやっぱ懐かしいよ
だって2003年とかでやってたの
まず
俺が中1の時だったの
しみちゃんって覚えてる
うんあのみかんの友達の唇が熱い女の子だよね
しみちゃんのビジュアルがさ、うん、 あの2010年以降は存在しないキャラクターのビジュアルなんだよ。あ、なんかこうなんかこうさ、唇が結構厚くてさ、うん、なんか
丸くなってんだよね。
こうさ、わかる、わかるでしょ、うん、なんかあのこう90年代
からしみちゃんなんかいい話してる時になんかタバコを吸う仕草する。
そう、なんかあの年代のさ、
私んち結構好きなんですよ。
ちょっとこうグラビアとかにもで、なんかあれ、あの鈴木紗理奈とかさ、
ああだからその、うん、分かる分かる、あの当時の2000年前後のさ、独特の何イケてる20代前後女っているよね。あのあれだね、あの稲川淳二の昔のさ、
あ、そうそう、
ビデオとか見ると出るからアシスタントの人とかやっぱ2000年前後のホラービデオ系に結構多いんですよ。
いや、なんかまさに、うん、みかんは別にそうじゃないんだけど、うん、
みかんは、ね、今でもね、萌えキャラとして通用する。
しみちゃんのビジュアルが完全に、あ、これ今じゃねえと思ってしみちゃんやべえと思って、うん、しみちゃん化石やこれと思って、うん、だったり、あとね、私んち話が、
はい、
結構なんかね、みかんが家電話で友達と夜長電話してて、うん、でお母さんがそれを阻止したいからいろいろと邪魔してきて困るっていう話が入ってたんだけど、うん、まず友達とさ、
うん、
家でさ、家電話でさ、うん、長電話をするっていうのがもうさ、
うん、
今ありえないじゃないですか。
いや、でも僕はやったことありますよ。携帯だと金かかるから、じゃ家電からかけるねって言って、なんか好きな女の子とか、
いつ、
2009年とかかな。
あ、でもじゃん、うん、もう普通にスマホとかがさ、
まあまあまあ LINE 無料通話でね。
私なんかそれがさ、みかんって今高校生の女の子のさ、うん、リアリ普通に あるあるっていうさ、エピソードとしてはさ、存在しえないじゃん。
まあまあ今はそうですよ、それは当然ですよ、
うん、いや私んち懐かしいと思って、うん、っていうのと、あとクレヨンしんちゃんもなんかね、しんちゃんちの誕生日パーティーで、うん、ねねちゃんが親のこうなんかパーティーについて行ったことを思い出して、
うん、
パーティーってこういうものだみたいなものを強要するみたいな会があって、うん、なんかこうまずは挨拶するのよみたいな感じで、うん、本日はお日柄もよくみたいな感じで挨拶をし始めて、うん、で座って食べようとすると、何やってんの、パーティーは立食でしょって言って、うん、みんなでまあその離職パーティーみたいなのをするみたいなね、うん、でなんか大人っぽい会話をしなきゃいけないのあるんだけど、その時に狭間くんが、うん、いや最近の小ギャルっていうのは何なんでしょうね、顔黒くしてって話をしててえーみたいな、小ギャルかと思って。
何年、98年とかじゃ
ない。いや、でも多分私んちと同じ VHS に録画されてるとか90年代以降だから、
2、3、2年とか、
ね、そう、もうなんか超懐かしいでさ、あーってなって、まあ、なんかそれ見ながらニヤニヤ、ね、その残ったおかずとか食ってたんですけど、やっぱ結構、まあ、正直かなりもうそこら辺ですらもうやっぱ懐かしいじゃないですか、うん、でやっぱなんかやっぱデジマンアドベンチャーの最終回とか、結構、はい、あ懐かしいと思って見てたし、うん、あ見てたし、最近俺がね VHS でね懐かしいと思ってね見てたんですけど、
VHS 撮ってもいいやんな。
いや VHS めちゃくちゃいいんだけど、うん、それぞれとしてなんかまあこう最新の音楽っていうのってやっぱこのリバイバル、まあ、懐かしみたいな感覚がさ、だからその俺らの世代にとっての昭和レトロ、親がの昭和レトロみたいなもののさ感覚がどんどん短くなってきてるっていうのとさ、やっぱベイパーウェブとかってそうなんだけどさ、その新しいものって多分この後何も生まれないよねっていう感覚ってやっぱめちゃくちゃあると思うしさ、それってなんかそのやっぱ音楽的なものとかカルチャー的なものに対して結構やっぱ世代的に抱えてる絶望感としてあると思うんだけどさ、やっぱかまってちゃんってもうさ7年前にさ、そのもう2000年代こそが懐かしになるっていう感覚がもう先にあっててさ、うん、まあ、かまってちゃんにおけるあの夏の懐かしさってさ、やっぱりあの2000年代のやっぱエロゲとかさ、アニメの中におけるあの夏の懐かしさじゃないですか、
うん、2001年とかに多分の子とかが高校生とかだったんですよ、
うんうんうん、
そうまさに、なんか年表が書いてあるんだけど、そう2001年にの子、幼稚園の同級生だったモノと高校で出会うほどなくの子が中退するためそれっきりとなるってなんか書いてあるんですけど、この年表に、うんうんうん、2001年には、高1、うんうんうん、彼らそうですね、う
ん、だからなんかそれ自体がなんかもうあのもう懐かしい、これが懐かしいになるってある種ベーパーウェブ的な感覚っていうのをかなり先にやりつつ、うんうん、でもやっぱりさそれでさ「ロックンロールは鳴りやまない」って曲の中でさ、うん、その最近の曲なんかもクソみたいな曲ばかりさ、うんっていうさ、まあ、意味は違うけどさ、でもある意味ベーパーウェブ的なさ、まあ、新しいものってあんま出てこないねみたいなさ、昔のものにこそ価値があって新しいものには何の価値もない、それって結局あの新しいものだと思ってるものっていうのって過去のものの再生産でしかないよねみたいな感覚っていうのに対してさ、 でもアイキューの曲なんかもクソみたいな曲ばかりさ、なんてこと、あ、曲だらけさ、なんてことを君は言う、あの、
いつの
時代でも、でもだから僕は今すぐってさ、あの、その価値観に対するさ、あの、でもやっていくってさ、あの、叫ぶっていうことをさ、歌ってロックロールは鳴りやまないで歌ってさ、でその最後にさ、ロックロールは鳴りやまないっていうさ、この宣言自体がさ、いやもうこれ、デーパーウェブに対するこれ完全回答だろうと思って。
確かに。
いやだからかなってちゃんは分かんない、今結構俺が読み解いてっていうか勝手に解釈して言っちゃってるのもあるけど、うん、かなりなんかもうその 1,2 本3、4本ぐらい、うん、
早い
だからなんか今2020年の今だからこそ聞いてしっくりくる部分みたいなめちゃくちゃあって、うん、そうかつ、まあ、もう一個あるのがさ、うん、これちょっと今度ゆくゆくね、あのネオ童貞っていう価値観でね、あの、はい、ちょっと新概念として提唱 していきたいんですけど、
うん、なんかもうありそうだけどね、
そうなんかこう、まあ、でもネオ童貞って、まあ、結局でもあれだけどね、あのチャイが言ってるネオカワイイにかけて言ってるんだけど、あのやっぱこうさ、これ、まあ、ネオ童貞の前提としてあるさ、あの俺がね考えるネオ童貞の前提としてあるさ、その2010年ぐらいまでって自分のコンプレックス、童貞であるっていうことをさ、あの童貞である自分がその弱いものであるっていうことをさ提示するっていうことがある種深みとかさ、うん、よく考えてるとかさ、文学的であるっていうこととイコールで語られたりとかしてたしさ、うん、なんかその童貞であるっていうことを提示するっていうことがさあ深みがあるっていうことなんだとイコールで捉えられる感覚ってあったけどさ、うん、なんかそれってだんだんもう、割とこう多様性の世の中になってきてさ、うん、それ自体なんかそのコンプレックスや俺なんて童貞だからっていうこと自体がさ、うん、もうちょっと違う感覚にはなってさ、でなんかやっぱ今何があるかっていうとさ、そのやっぱ特に歌詞のね転換点としてさ、自分のコンプレックスの中にやっぱ銀杏とかってやっぱあるしね、うん、ナルシスティックに溺れていく感覚ってあったと思う、うん、その自分がだからダメなものであるっていうものに対して、なんかその弱い自分であるとか、うん、そういうことに対してダメな自分だからっていうのにこうナルシスティックによっていく感覚ってあったと思うんだけど、でもなんかその最近だからやっぱアッコゴリラとかさ、うん、チャイとかさ、あとまあ大森聖子とかね、はい、そうだけど、なんかそのコンプレックスみたいなものをむしろ前面に出すことによってそれを受け入れた上の自分が 100% の自分で、うん、でそれでこう現実と立ち向かっていくみたいな感覚って結構あると思うんだけど、うん、だからそれが結構なんか今先端のものとして価値観と先端的価値観としてあるんだと思うんだけど、でもその意味で言うとかまってちゃんってやっぱこう生きづらさとやっぱそのコンプレックスと、
うん、
やっぱそのノスタルジックの中でこう7年抜刀しながらもなんかそのコンプレックスと一緒になんとか生きていこうってする感覚ってやっぱずっとある気はしてて、うん、それってなんかやっぱでも俺はそれはそれでいうと友達を殺してまでの次に出たつまんねみんな死ぬってますね、はい、
メジャーファースト
じゃないですか、でなんかあなんかやっぱメジャーに行っちゃったからなんかそのそれまでってやっぱさ学生だったのも学生とかも10代だったのもあるけどさ、なんかその、うん陰鬱であるとかさ、うん、自分のダメさみたいなものを吐露すればするほど、うん、なんかそのネガティブな表現であればあるほど本物っぽいみたいな感覚ってすごいあったんだけど、うん、でもなんかでそれに対してやっぱこうみんな死ねとつまんねんってさ、うん、割と実は前向きな曲もあったりとかして、うん、なんかそれに対してやっぱメジャー行っちまったんだなとかって思ったりしてたんだけど、いや
でもあれ結局告示だよ別にね、ストックから出してるから、
そうでもなんかやっぱアルバム出された時にはやっぱタイミングもあったし、なんかメジャーになったからかなとか思ってたんだけど、でも改めて聞くとね、いやむしろこのつまんねんみんなしてる中に入った曲こそなんか今のそのコンプレックス前面に出していく感じと近いなと思って、やっぱこう未知なる方へとか、
はい最高
です、未知なる方へ、めちゃくちゃ前向きなんですよ曲、
う
ん、歌詞とか出
かけるようになりました
。
でもこれこのクイックジャパンのインタビューでノコそのことについても語られてるんですよ、うん、なんか第一部完みたいな曲ですねみたいな、まあ、ちょうどその友達を殺してまでが殺害した次の日に発表されてるっていうのもあるんだけど、いやたまたまその日なんか気分が良かったからそう書いただけだみたいなの書いてて、まあ、確かにもうそうだなと思った
ね。なんかやっぱこうなるべく楽しいふりをするサダレだって、うん、で気づく、なんだっけ、なるべく楽しいふりをするサダレだって憂鬱になると気づけば誰もいないんだ、知っているからたまに狂っちまうんだ、で君には見せたい素顔があると思います、
僕は出かけるようになりました。
めちゃくちゃ前向きじゃないですか、はい、でも未知なる方へとか、でもこれってやっぱ前提としてなんかこう 割とスイッチが入るとネガになっちゃう自分っていうのがいて、うん、でそれが本当の素顔の部分ではあるけど、うん、でもそれを出すとうまく人と付き合えなかったりとかするっていうことに対する外に出てくことに対してのやっぱ恐ろしさっていうのはありつつ、でもうそれでも外に出てくって感覚だと思うし、であと自分らしくとかもさ、男らしく女らしく生きてけとみんなが言う、でも僕はそんなことができないっていうところから、でもあのその自分で、うん、自分らしくなんてまさに、
いやあれさ、なんかすげえシンプルな歌詞だからさ、うん、なんかあんまりなんかその意識されてなかったかもしれないけどさ、うん、チャイとかチャイ的なものをさ10年5年ぐらい早くやってるよ、ね、
そうで男にも女にもなれやしない僕だから、自分らしく生きたいっていうさ、いやこれも
ちょっといいこと言いすぎて逆にこっぱずかしいんだけど、い
やだから俺当時ケッと思ったんだけど、うん、今これってさ今なんかその、うん、なんかそのねアコゴリラとかさが言ってることって、うん、それこそチャイが言ってることとかさ、えまんま先取りしてんじゃんっていう、うん、だしさらに言うとめちゃくちゃそれって確信ついてんじゃんっていうか、うん、すげえするから、で自分らしくとかもそうだし、あと僕は頑張るよとかもそうだしさ、はいはい、でベイビーレイニーデイリーとかもさ、はいはい、割となんかその陰鬱になっちゃう自分ではあるけど、うん、でもなんかそのその中でその自分も含めて生きていくみたいなことをさ結構歌っててさ、でね、なんならちえちゃんの聖書とかも結構やっぱそんな感じあるじゃないですか、うん、っていう意味でなんか結構コンプレックスを抱えたまま生きていくっていうことってさ、なんかやっぱ今結構価値観としてやっぱそっちの方向に行ってるけどさ、うん、行ってるし、なんかそれはすごいいいことだと思うんだけどさ、えそれってめちゃくちゃかまってじゃんって、もうかなり前の段階から実はやってたよなって、う
ん、確かに曲のなんか生活の上でさって言ってはいるけどできないよなっていうのは別にノコしかり俺らしかりさ、うんうん、あると思うんだけど、歌ってそういうこと共鳴はできるけど実際にそういう生き方するのって難しいよなっていう込みではあるんだけど、作品として発表してるっていう意味ではかなりその価値観を提示してるっていう意味ではめちゃくちゃ早い、
ね、大事なのがさ、はい、あの今のねその、うん、あこれだともそうなんだけどさ、ただ前向きなことを言ってるんじゃなくて、前提としてコンプレックスめちゃくちゃあるんだけど、でも前向きなファイティングポーズで立ち向かっていくっていうのがなんかやっぱりこう前提としてやっぱある気がして、だからそれってなんかその普通にこうなんかこう歌が上手くてすごいこう筋骨隆々っていうか、なんか健康的な人が生きてこうぜみたいな、自分らしく行こうぜみたいなことじゃなくて、なんかもうちょっとその本当はなんとなくその常にそんなにあのアッパーめなテンションでいられたりとか、あの開かれたマインドではいられないけど、でもなんとかその部分も含めて生きていこうぜみたいな感覚って、前提としてコンプレックスがあるみたいなのってやっぱ今あると思うんだけど、それってかまってじゃんってかなり早い段階でやってたよなっていうのは、そう
思ったりして、他にいたのかな、なんかそういうバンド、
いなくはないと思うけど、でもなんかかまってじゃんってもめちゃくちゃやっぱコンプレックスがあるって言って、生きづらさっていうのの前提はすっげえ強くあるじゃん。でもなんならでも大森聖子とかはさ、あの好きなちゃんでさ、ゆきちゃんなんだっけな、ゆきちゃん誰だっけな、なんかいくつか女性アーティストあげた中でゆきちゃんなんとかじゃんで、新生かまってちゃんって言ってるから、だしまあ一緒に曲やってるしね、
うん、非国民的ヒーロー、
うん、そうっていうのはあるかもしれないけど、結構だからかまってちゃんって今の方がむしろすっげえしっくりくる感じがあるんですよね、そうっていう、
うん、確かに俺そので言うと口ずさめるようにっていう、うんうん、みんな死んで言うと一番最後に入ってる曲がめちゃくちゃ好きで、それもね、髪型を変えに行こう、生き方を変えるように、朝空に口ずさめるように、うん、とか、なんかそのね、髪型を変えても傘を差し続ける君、素直にさ口ずさめれば、偽立ちは今日も休み時間、君をバカを洗っている、死ねよと君はこいつの席を蹴り飛ばす、ずるとまた日差しがくそ爽やかに、お久しぶりですぶりですって挨拶しだすのですっていうんだけど、これのさ死ねよと、なんかその何歌詞だけだと具体的に何が起きてるのかっていうなんか、まあ、大体しか分かんないんだけど、うん、なんか席を蹴り飛ばすとかさ、なんかその偽立ちが今日も休み時間君をバカ笑ってるとかさ、うん、まあ、ちょっとプチいじめみたいな感じの情景とか、なんかそのが見えるんだけれど、でも結局そこに差す日差しはなんかクソ爽やかだよなっていう、うん、なんかある種のなんかその鬱屈している場なんだけれど、世界自体がなんか自分にこう解放を与えてくれるみたいな瞬間を描いてて、この曲めちゃくちゃ好きなんですよね。
いやいいっすよね、うん、
しかもこれね PV がね結構曲と何いい具合にね超かっこいい感じでリンクしてて、
うんうん、
あの そこいつの席を蹴り飛ばすでどこがなんかゴミ箱を蹴っ飛ばした後になんかあの水玉なんかあのサッカーゴールの泥だまりのところになんかダイブしていくところがそこにね重なってねめちゃくちゃいいんですよ。
いやーね
ー、あとなんかそれはただ燃えないゴミでなんかあのポリバケツにこう入ってるなんかのなんか鉄から入ってるのこの映像とかねかぶさったりして、はい、めちゃくちゃいいですよ。トモコロの曲、うん、そのペンテル以降喋ります？
ペンテル以降喋りますか？
なんだっけ？
ペンテル
結局山田何が一番
好き？ペンテルがすげえ。ペンテルとやっぱ23歳の夏休みとあと幽霊未満、
ね。ああ。まああれですね。次が3曲目が死にたい。まあ、死にたい季節もね。死にたい季節もだから。
桜が咲いて。
だからさ、そのこれで俺すごいなと思ったのがさ、はいはい、桜が咲いて春の風が吹いた、うん、桜に引っかかり自爆中した僕はっていうのがさ、うん、なんだその掛け言葉としてさ、はい、まあ、桜に引っかかりっていうのはまあそのインターネットの、うん、まあ、出会い系サイトとかのなんか桜ってことなんだけどさ、その桜もさ言うたらあのチェリーブロッサムの桜から取られてると思うじゃん多分、うんうんうん、その普通こういうのってなんか同音異義、もっと同音異義のものをさ、
うんうん、
なんかあくまでも悪魔に魂は売らないとなんかだったらさ分かるけどさ、はいはい、なんかその半分かぶっちゃってるみたいな桜って言葉が、うん、っていうのをこう臆面もなく使うこのジャンクな感じっていうのがなんかそのある意味新しい、うん、下手なんだけど新しいみたいな感じがいいですよね。いや
ここはめちゃくちゃ言葉いいっすよ、
うん、いいっすよ、
うん、
だからなんかそのさ早く死にたいとかさまた早く死にたいとかどの曲にも使ってんじゃねえかよとか思うんだけど、うんうん、なんか結果的にいいところに使われてる、うんうん、
あ、じゃあ幽霊未満が本当に、
はい、
なんか幽霊未満って結構ポップな名前でつけてて、うん、いやなんか結構幽霊未満っていう言葉が
も言葉遊び的なタイトルだけで言うさ言葉遊びで言うとさ超しょうもないじゃないですか、
うんうん、
幽霊未満で漫画のカタカナだから、うんうん、幽霊満だよみたいな、うんうん、そういうさなんかダブルミーニングにはなってるからさ何言ってんだよって思うんだけど、
で
も
結構幽霊未満っていう言葉のさ、うん、死んではいないけど、うん、なんかもう基本的に死ぬ前の段階として存在してるよっていう。
だからこれでさあのかまってちゃんファーストアルバムっていうのもあってさこう終盤でさかまってもらいたいだけなんだろう早く死ねよボケと風が吹くってあるんだけど、ここでなんかあのバンド名回収みたいなのがまんまとやってのけてるんですよね、
うんうんうん、そうなんか幽霊未満マジで、はい、そのモチーフも込みでなんかもうあ本当になんかそれ一個で結構バシッとなんかその言いたいことを言えちゃってる、うんうんワードだなと思って、はいはい、なんかいやめちゃくちゃねなんかそのこう、まあ、俺が好きだから言うだけなんですけど、うん、結構ブルハーツの河本大翔とかってうまいんですよ、はいはい、なんかそういう結構さその見えない銃が欲しくて見えない銃を撃ちまくるとか、なんかその本当に最低限の言葉で感覚的に本質みたいなことをつくみたいなのが河本大翔ってめちゃくちゃうまいんだけど、あと意味合い違うけど坂本慎太郎も割とやっぱ結構それうまくて、なんかそのなんだっけ、なぜか街には大事なものがない、それはムード、甘いムードとかって、もうなんか本当に最小限の言葉で、でも分かるじゃん、
分かるし、坂本慎太郎がね、ちょっと坂本慎太郎の話なんだけど、はい、俺あれですげえね、なんかうまいって思ったのが、それってさ、うん、甘いムードって確かにね、甘いムードってあった方がいいよなって、なんかちょっと全体的なことを歌ってる気がするんだけど、うん、なんかあの入り組んだ路地であなたと出会いたい、それはムード、甘いムードってさ、確かに入り組んだ路地とあなたと出会うってなんかめちゃくちゃムードあることをちゃんとなんか具体として挙げてるのが坂本慎太郎めちゃくちゃ偉いと思ってるんですよ僕は。空洞ですね、
で好きなのは坂本慎太郎がゆらゆら帝国に関しては、はい、本当に最後の、空洞ですに向かって言葉がどんどん洗練されていって、はい、でなんか本当に抽象的だけど分かりづらくない言葉で、うん、端的になんかその感覚みたいなものを、うん、言い表すみたいなことがすっげえ、
うん、
坂本慎太郎ってやって
初期ってだともっとねアングラのね、
そうそうそう、
なんかそのグレープフルーツちょうだいとか
さ、とかあと、まあ、ミーノカーとかさ、あと砂混じりの唾をペットさ、うん、なんか結構こうもうちょっとこうサイケな、もう童話感っていうかさ、うん、モチーフっていうかもうちょっと具体的になんかそのものがある感じだったけど、どんどんもう空洞ですに関しては
そうですね、スイートスポット空洞ですぐらいからもうどんどん
抽象的なものになって、なんかまた坂本慎太郎になってからまたちょっともう少し物語っぽい言葉に戻ってきてる気がするけど、
いやでも今の坂本慎太郎の歌詞もかなりやばい、
いや、うんうんうん、いや坂本慎太郎マジで歌詞めっちゃいいんだけど、うん、 でもなんか全然使ってる言葉が似てるとかじゃないんだけど、はい、結構どこの幽霊未満とかマジでそれに近いっていうか、本当に幽霊未満ってもしくはバッて出しただけでなんかその感覚わかるっていうかをかなり端的に表してる。なんか別にどこの歌詞の意味ってそこではないんだけど、あの確信みたいなものをあのなんか分かりやすい抽象表現のバシって言うってよりはもうちょっとなんか生々しいっていうか、もうちょっとリアルな言葉っていうか、そのそれって抽象的なのってこう一歩引いてみたところでこう見えてるってことだけどさ、なんかもうちょっとそれ体験してる人としてあの見てる部分ってあるけど、でも結構だからね、ここはねモチーフ使い、お子さんモチーフ使いうまいよね。やっぱそのちえちゃんの聖書とかさ、あの頭いいからね君は考えすぎてしまうんだとかっていうさ、ちえちゃんとかなんかやっぱ結構キャラクター使う曲とかって、
笛吹花ちゃんとか、
笛吹花ちゃんとか、
男はロマンだぜ
武田君とか、あとこたつから眺めるとか、こたつからはちょっと違うか、でもなんかそういうのなんかやっぱうまい、
こたつから眺めるちょっとなんかエリオが歌
う、ね、まあそうですなんかすげえキャラ設定して、なんかその人に歌うこ、その人のこキャラクターのことを歌うことによって、なんかそのそれ自体が見えてくる感じっていうのは、
まあ、それの、まあ、もう究極形態が割と初期の方 の、 あの YouTube かな、うんうん、なんかその宅録楽曲なんですけど、香里さんへっていう曲があって、
ああはい、それ死ぬ時に入ってるよね、
トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥってまさにもうあの何、魔改造、あの被災市場みたいなのが流れて、最後どんどんあのシンセのが重層的になっていったら香里さんって終わるっていう、
そう、でもなんかそれって、多分筋肉少女隊がやってたことなんだよね。
ああ分かる、だからカナ頭を良くしてあげようとかでしょ、俺ちゃんと聞いたことないん
だけど、カナっていうさ、だからカナ頭を良くしてあげようとかマジでちえちゃんの聖書とかとかなり近いし、あの望みかなえたまえとか、
だからそのだから表面的にはそのケレンがあるわけじゃないですか、ちえ、ちゃんってなんかそのなんかね、なんかワード使っちゃう感じとかあるんだけど、ちゃんと内容が追いついてるっていうか、
そう、私なんかやっぱあのやっぱ筋肉少女隊って近い感じあるけど、筋肉少女隊が割となんかその本当にいわゆるサブカル的なカルチャーは、その映画とか、江戸川乱歩とか、夢の旧作とか、ああいう感じの、まあ、怪奇幻想文学とかだったりとか、エログロ文学みたいなものとかから着想を得てるのに対して、やっぱかまってちゃんってそこではなくてもさ、90年代のものでそれやってるっていうのがさ、そうめちゃくちゃいいし、そうですな、
兄ちゃんとか、はい、で僕あの、はいはい、あれですね、トモコロの話に戻るんです
けど、はいはい
はい、23歳の夏休みがなんか友達を殺してまでってなんかペンテルが好きとかあるんだけど、でも宅録の方がいいよなと、多少なっちゃって、まあ、両方良さはあるんだけど、はいはい、なる正直あるんですけれど、23歳の夏休みこの間ね、友達を殺してまでを久しぶりに聞き返したら、23歳の夏休みだけなんかどうしてああいう感じになったのか分かんないんですけど、なんかね他にない何メジャーアプローチの録音をされて、
はいはいはい、
23歳の夏休みの、サビの部分ですね、はいはい、僕は今年23歳
に、
あその前、チャリをこぎ続けて、で、はい、なんかそこであのコーラスが一個重層的なんですよ、ボーカルの、そこがなんかその宅録バージョンだとただ単に高いちょっと高い音で、チャリをこぎ続けてってなってるんだけど、なんかその友達を殺してまでに入ってる23歳は、そのメインのこう主旋律のチャリをこじき続けてっていうのと同じメロディーなのちょっとワンオクターブ高いのかな、音がなんだろう、なんかねあのリバーブが異様に効きすぎてるっていうか、なんかちょっと何 ASMR みたいな、あの耳に気持ちいい音にも聞こえるぐらいの、なんかねあとちょっとリバースリバーブみたいな、こう何あの主音さあの最初の音がなくてどんどんうわーみたいな上がってくるみたいなコーラスがサビのところで、
わーまーとか結構使うよね、
なるほど、次みたいな感じが、このタクロじゃない、スタジオバージョン、友達を殺してまでの23歳の夏休みだけ入ってて、なんかねあのタクロバージョンもいいんだけど、これはこれでいいんですよ、
うーん
友達、トモコロバージョンの23歳の夏休み、
めちゃくちゃね、リバーブとかさ、やっぱピッチ上げたりとかさ、声加工することがやっぱ前提みたいなところはね、
てかさ普通にさ、あの死にたい季節とかもそうだけどさ、ボーカルのピッチをあの異様な感じでさ、はいはいはい、あのワンオクターブ上げるバンドってそれまでいます、は
い
はい、そんな、
いや俺わかんない、
俺知ってる、まあ、俺はそんな別に音楽聴いてる方じゃないからってのもあるけど、なんかその それまでで俺それ知ってたのってあのバトルズのアトラスっていう曲ぐらいですよ、うんうんうん、あのカナダじゃないかな、なんかアメリカのバンドの、うんう
ん、みんなだったみんなだったみんなだったかー
っていうなんかポストロックバンドがあるんですけどそれぐらいですよ知ってたの。
あと雑って言っちゃうと、まあ、B あの B じゃねフォークルのさフォークルセーダーズのさ、うん、あの帰ってきた酔っ払いとか、まあ、早送りにしたよね。
あとあれねあの初めての宙とかね、
うんまあ、やってるけど
はあるけどさなんかなかなかね、
まあ、しかもライブでもね、
うん、ガンガン
あの声加工するの基本みたいなさ、
うん、あれってさだからその声が高いですよっていうなんかこうバリューを持って曲のなんかにするわけじゃないですか、うんうん、あの初めての宙とかも、うんうん、この声で歌ってるおかしい可愛さみたいな、
うんまあ、あので帰ってきて酔っ払いも初めての宙もやっぱこ
そう
キャラソングだったりとか、うんあの
ま
あ、
コロスケっぽいよねみたいなさ
あとギャグじゃないけどちょっとこうパロディソング的なところはあるから、う
ん、トミック感あるんだけどかまってちゃんはあの何あのハイトーンにするのが、うん、マジでノコがあの女声っぽいので歌った方がいいからっていう理由でやってるけれどその声の加工がちょっとやっぱ異様だからなんかまた新たなものになるっていう
でだからそれこそさ、うん、またヒップホップに絡めるわけじゃないけどさ、うん、なんか今結構トラップとかってさ、はいはい、あのオートチューンってあの意図的にそのボーカルを補正してくれるソフトっていうのを、うん、あのわざとかけることによってなんか、うん、みたいな、ってなんか結構ちょっとこう
ボンイーベールがよく使ってるんですよね。
あの声加工するみたいな話、うん、普通に今あの R&B とか海外の R&B とかだと、うん、まあ声やっぱ加工するのってやっぱり普通にやるしさ、はいはいはい、あの要は歌うっていうことが生のボーカルっていうのが結構やっぱ加工すること前提みたいなのあったりするからさ、なんかでもそう考えると、まあ、別に本当に先だってたのか分かんないけど、うん、なんか俺とかにしてもとってはそれ初めて見たのってやっぱかまってちゃんだったよねって気はする、ね、
あれさ、まあ、ある意味ああいうなんかちょっと奥面もない雑っちゃ雑、うんうん、ただ高い音に自分のボーカルをするとか、うんうん、自分の声に高い音をリアルタイムで重ねるみたいなの、うん、奥面もない使い方をさちゃんとやってるのってかまってちゃん以外でそんな知らないなと思って、うんうん、だから影響を受けすぎてあのノコが使ってるあのデジテックのボーカリスト4だっけなっていうやつ買ったんですよ、
うん、
それやるとなんかその、まあ、1個メインのこういう声にしますみたいなスイッチがあって横になんかコーラススイッチみたいなのがそれを押すとそのメインの声にかぶさってもう一個なんか音階がちょっとワンオクターブ上だか、 なんかその何あの和音になるようにとかでがつけられるスイッチみたいなのがあるっていうのが結構便利で未だに多分かまってちゃん使ってると思うんですけど、
うーん
そういうの使ったりとか。
なるほど、
うん、だから本当奥面もないですよね、
うんうんうんうん、
声の加工とかに対して
。なんかそのあのあれクオリティ高すぎると逆に魅力がなくて、
うん、なん
か
その
多分これ手作り感覚でこう加工してやってますよっていう感じがあるから、うん、なんかそれがいいっていうのは、うん、めちゃくちゃあるんですよ。
そう、
うん、
だから PV とかもさあのフォントとかがさなんかポップタイとか使うじゃん芋虫さんみたいなさ死にたいな死にたいなみたいなさページめくりもさあの未知なる方へとかもさめちゃくちゃいい PV だけどさページめくり
もともとはさあのソフト の, あの、うん、プロ仕様のソフトじゃなくて、うん、あの普通にあの PC 買った時に、うん、元で入ってるもうようなソフト の,、う
ん、
の
絶対こんなダサくて使わねえよっていうの
カット変える時のエフェクトを、うん、あの本当まんま使ってるっていうなんかあれなんだろう、あのこうさ友達なんかこうなんか思い出のこう写真とかをさ並べて曲作ってつけましたみたいなのを編集するレベルだったらあれで、うん、あのカットか割るとかいいんだけど、うん、あの普通に、ね、PV でそれ使うっていうさ。でもあれもさあのそれこそあの小松ちゃんはメジャーになってからやっぱずっともとかもそうですさ、うん、あの PV とかやっぱクオリティ高い、
まあまあまあ
ね、普通のちゃんと映像撮ってるけどさ、うん、やっぱりあれじゃねえんだよなって感じ。
そう、これはね、あるんですよ、うん、そうちゃんとしたスタジオで撮られてるのを見るといやまあこれもいいがみたいな。
そうですね、それで言うとさ未知なる方への一発目のさ PV がさ、うん、あれ多分手作りで撮ってるんだけど、
う
ん、あれワーナーから出てんだよね、アカウントが。ワーナーアカウントから出てて、
あそうか、
そうだから、あ、
だからメジャーデビューのタイミングで、
そう、あ、えらい、
俺めっちゃ覚えてる、今亡きに、ね、下北沢、レコファンのね、うん、入り口でずっと流れてたわ未知なる方への PV
で。いや何かあこれちゃんとワーナーのアカウントからこのクオリティのものを、でもこのアーティストの良さはこのクオリティだからってのが分かって出してるってのはすげえなと思った、
うんうんうん、確かにそうだよね。でも難しいよね、だからってずっとそれでさメジャーでもこれでやっといてくださいっていうのはなんか変な感じはするしさ、う
ん、でもなんかノコの魅力ってやっぱそこだったじゃん、うん、こう手作り感覚でやってるっていうのがさ、うん、まあ、ビリー・アイリッシュとか多分レベル範囲なんて多分そういうこと、別にあのビリー・アイリッシュはあのかまってちゃんみたいなピューを出してるわけじゃないけどなんかそんな感じはするからね、うん、そう
ね、確かに だからなんかどっちが先か分かんないよね。なんかその、うん、しょうがなくチープでしか作れないものが見て結果的になんかチープだなって思う最初は思ってるんだけど、うんうん、でもやっぱいいなってなってるのか、うん、それともなんかあのチープさ込みでなんかこう元からそういうものとしてガチで提示してきてるのかみたいな、う
んうん、でもなんかかまってちゃんの時は懐かしさじゃなかったけど、うん、要はあの動画の編集の感じとかでさ、うん、今見るとさやっぱ懐かしい質感じゃないですか、
うんうん、
あれってなんか当時はただ安っぽいって感じだったのが、ね、なんかやっぱ、うん、今になって懐かしいになってる感じってあるから
ただダサいものだったもんね。
そうでもなんかそれダサいからいいみたいな感じだったんだけど、
うん、確かになんかそのあえてさふざけてなんかこう、うん、何だ今 の, あの原宿のさなんかテプラの広告とかもさ、
まあ、あはいはいはい、はい、
あれとかはもうあれが満を持してああいう価値観を全員にこういう共有なんかあのちょっとレトロでダサいものを今バーンってやりますよっていうの集大成があれだと思うんだけど、
困ってちゃんは多分あのフォントとかはさ、うん、
しょうがなくかは分かんないけど、うん、マジで使ってたからね。
そうそうそう、うん、でなんか結局そのジャンク感っていうのが良かったわけで、うん、っていうのはね、はいはい、ありますわな。はい、
こんな感じですか。
そんな感じですかね。ついでにじゃあ最後ここだけ、
はい、
かまってちゃんの PV だと何一番好きですか、
うん、あーちょっと待って、まあでも、まあ、いくつかあるんですよ、
はいはい、
23歳の
まあいいっすね、23歳です
か、聖マリア記念病院か、
はいはい、
口ずさめるようにかかな、うん、何
いいっすね、
はい、何ですか。
これあれ何だっけ、あの夏の夜におじいちゃん家に自転車で、
おっさんの夢、
そうおっさんの夢の夜の団地の中をあのずっとの子がチャリで漕いでるのあれすげえ好きっすね。
いいっすね。ちょっとだからこう全然後期ではないんだけど、うん、トモコロから考えるとちょっと数年後ですね、うん、
でもやっぱなんか個人的にあの団地の風景がちゃんと映ってる MV がすごい好きだから、そうそうそう、
いや僕はやっぱね聖マリア記念病院
が、
ね、
はいはいはい、
本当にすごくて、
はいはいはい、
あれあの曲ってやっぱ異常じゃないですか、
うんうんうん、
本当に聖マリア記念病院っていうなんか精神病院が、
あるんだ、
あってそこに実際に撮影に行ってるんですけど、
へ
で、まあ、その名前使っちゃってるから、PV は一応公式からさ公式っていうか、うんうん、大島良介が削除されて、はいはいはい、まあ、転載されてるのでしか見れないと思うんですけど、うんうん、であの曲が収録されるときは聖マリって略されてるんですけど、はいはいはい、本当になんかその病院の周りでずっとピースする、ちょっと曇り空、雨降りかけの曇り空の中でノコがずっとなんかその聖マリ の, なんだろう、その生垣とかに登ってずっとこうピースするところとかをカットをそんなに割らずにね延々撮り続けるんだけど、なんだこれみたいな、なんか撮り方おかしいだろうね。なんかその編集によって別にそのねお父さんがこっちからこう撮るとこの何アングルがとかそんな考えずに、ノコが今から走るから撮れとか言って撮ってるのをこうノコの手腕で後でつなげてあのエモくしてるわけじゃないですか。そのそれこそ口ずさめるようとか23歳になったやつとかじゃなく、割とこの素材まんま出しで、で実際のあの聖マリア記念病院っていう病院のロケーションで撮ってて、あのダダダダダダダダダン汗みたいなのが曲で、あれを見せられると本当にね何を見てるか分かんなくなってくるんですよ。で最後本当に結構な長回しでずっとその聖マリア記念病院のなんかちょっとした庭のこうなんかなんだろう、あの草のアーチとかあるようなところでなんかそこをこうダラダラなんか歩きながらこうカメラに向かってピースサイズのノコにこうズームしたりしてるとこ結構長く映されて、ラッセラッセラッセラッセラみたいな、なんかもうその嘘神聖度、
はいはいはい、
エセ神聖ホーリー度、ここに清まれみみたいな、はいはい、なんか
まあそれ感じでめっちゃです、ね、
聖マリアってなんか神聖じゃんみたいな感じと、はい、まあ実際にそのなんか庭園みたいなので、まあ、神聖じゃんみたいなと、あのこの何まああのシンセのねチープなこうコーラスとか、
はいはい、
そうだけど重ねればなんか神聖っぽいじゃんっていうのを、はいはい、この大島亮介という男が全部乗せた結果的になんか一個一個だと変だし、それって神聖かってなんだけど、結果的にそこの最後大島亮介にこうカメラが寄っていくことによって神聖に見えてくるっていう、うんうん、洗脳がこっちに完了させられるっていうね、とんでもない PV ですよあれは。
いやーねー、うん、
あと聖マリア記念病院は何がいいって、あのダンティーサーっていうなんかコーラスがそのサビなんですけど、ダダダダダダダンダダダダダンっていうなんかこうあのおそらくまあドラムパッドのドラムロールがサビの前に入るんですけど、それのね2拍目か1拍目か2拍目かをちょっと遅れ持たせてくれるんです、うん、ダダダダダダダンダダダダってなるとこの1拍目か2拍目のねズレがね最初聞いた時に気持ち悪いってなって、ね、
はいはい、
どんどん癖になってくるんですよ。
結局ね、うん、これあのちょっと今度ね、あ最近ちょっと仲良くしてる菅野さんっていう、
はい、
あのラッパーの人いるんだけど、 がなんかこう足りない音楽っていうのを提唱してて、なんかその俺らが本当にいいと思ってたものって結局そのよくできた曲のうまくできなかった箇所みたいなところに燃えてるのであるっていうことを提唱してて、それ足りない音楽って言ってるんだけど、結構やっぱそれに近い感じってあるよね。なんかそのノコが作曲した曲をかなりクオリティ高く再現したものが聞きたいわけではなくて、やっぱりなんかこうちょっとずれてたりとか、卓六のあの感じとか、やっぱユアトのピアノとかもさ、あのシングルのさタンタタタン、あごめんってところがやっぱいいわけじゃないですか。
そうですね、
映像も込みやっぱそこもあるしさ、そうっていうのはね、ありますね。はい、な感じですかね。
な感じですか。
はい、
ちょっとかまってちゃんはね、いくら話しても、
はい、なんかもしちょっとこれ聞いてかまってちゃん言いたことあるみたいな、
あこれあのマジでみんなメール送ってください。
メール送ってくれたらあの、読みたいし、なんか結構それに関してはちょっと俺らは割と長く喋る気がするので、
ちょっとねかまってちゃんね、別に俺正直あの友達を殺してまで以外に好きな曲めちゃくちゃあるんで、あのエビの世界の話とか、
あエビの世界いいっすね。
エビの世界はね俺ほ
ぼ一番、それこそエビの世界ってなんならエセフォーリードのさの
極みだし、
極みだよね。
俺あれ完全にあの山田君が言ったあのエア真心のラストと完全に重なるんですよ。ああ、うん、
人類保管計画っぽいよね、うん、あと俺夜の虫、やっ
ぱ夜の虫と、
夜の虫
と、いやあれね、あれさ、なんかさ、あのあれの YouTube のサムネ画像さ、なんか夜の森っぽいところに女の子がこうやって立ってるみたいなさ、最終画じゃん。あれ何なの、あの映画何なのかが俺分かんなくて気になるんだよね。
そういやなんか結構ね語りのところはまだ全然あるので、
あのちなみにビバルゲバル書店の曲の方が俺好きな曲の方が実は多いんですよ。
ああまあまあね、
電車エゴーとか、
はいはいはいはい、はいは
い、2年2年2年2年もそうか、
うんうんうん、
あとグロい花の初期バージョンの物語とかね、
そうね、
そうだから結構ね残ってなんかそのあの友達を殺してまでだけ聞くと、うん、なんかそのでインタビューとかでもさ、僕はビートルズとビーズが好きで、うん、結構なんかそのそれこそツタヤで借りれる範囲のミーハーな音楽とかをなんかいろいろ摂取した結果、うん、なんかあの土地がなんかこういう狂人を作り上げたみたいな感じになってるけど、はい、意外にね多分あのインディーミュージックっていうの
も多分マイブラとかね、
マイブラとかも好きだろうし、うん、あのアニマルコレクティブのあのファイアーワークスまんまな、うん、天宮節なって曲とかもあったりして、
はいはいはい、
本人はなんか全然聞いたこともないって言ってるんだけど、まあ、同じじゃねえか。
いや結構なんかさ、その歌詞じゃない方の曲ってあるじゃん、コンキートの向こう側とかさ、黒い卵とかもそうだけどさ、結構あんまり歌詞じゃない方の曲ってなんかやっぱ結構そういう実験的なことをやってる、
ね、
う
ん、だからつまんねに多い感じ、
うん、
僕アルバムで言うとつまんねがダントツです
。ハイトハレとかまたそこもしたいので、
はい、
あのちょっとリスナーの人でもしかまってちゃん好きな人いたらね、
ちょっとでも、まあ、第2弾やりてえな、
やりたい、ね、
かまってちゃんその後あの友達を殺してまで以外シリーズ、
あ
のビバルゲバル書店とかも、
いやなんならこれアルバムまた1枚ずつ取り上げてやるでもね。
いやでも他のアルバムね、俺アルバムにそんな思い入れないんだよマジで、つまんね以外、
ああそう、
つまんねみんな死ねは思い入れなんだけど、なんか8月32日がそんなアルバムとしてそんないいかみたいな、もうジャケットは素晴らしいんですけど、
まあね、あでも8月32日やって言葉がでも
そうそうそう、あの言ってくれたみたいな
っていう感じはある。でもあとでも正直8月32日え以降のアルバムはちょっと本当に流し聞きぐらいで聞いてないからね。そう、
そうだから結構その初期があまりに好きすぎて、後期でなんかそのメジャーでこう頑張ってるかまってちゃんの曲を、うん、でもそんな初期に比べたらそんな良くないんだよねって正直聞いてないっていうのがあるから、そのね、
まあね、
ファンとしては、
まあ、熱狂的なファンにありがちな、そうそうそう、昔は良かったけどっていうのはね、
そうそうそう、
ありますからね、
うん、はい、
はい、そんな感じです、
そんな感じです、はい、
じゃあ終わりますかね、
ウィス、
はい、なんか今日エンディング武木さんの曲とかする、かまってちゃんっぽいの
かまってちゃんっぽいのなんかあったかな、どうしよう、まあ、ちょっと考えてるんで、あの告知を、
はい、いや、いいんじゃないですか今日は告知、なんか
いや告知しましょうよ、
せっかくなんで、このラジオでは29歳の父でございます。このラジオでは、お便りを募集しております。まあなんか普通にこのラジオの感想とか、さっき言ったみたいにかまってちゃんあのこんなん見たよとかね、あ、いやこんな感じですとか、あのこの曲好きですとかあったら、うん、あそういうのとかも欲しかった、あと普通にこの番組の感想とか、あとまあちょっと次新作映画何出るか分かんないですけど、まあ新作映画ちょっと募集するのでそれの感想とか、あとなんかあの別に取り上げた作品じゃなくても最近こんなん見たよみたいな、もしちょっとあの感想のやり場がなければあの送っていただけると嬉しいです。アドレスとしましては 29.tz@gmail.com、 29は数字です、 29.tz@gmail.com までメールを送っていただくか、天変文化系トークラジオとか29歳までの地図とかで検索すると、このラジオの過去回をアーカイブしているブログサイトが出てきますので、そちらにあるメールホームから送っていただいても結構です。はい、どうですか、ね、
はい、金茶劇ですけど、はい、私のやってる自宅団地でやってます聖火日という魚夏の日と書いて聖火日という、演劇ユニットみたいなのがありまして、はい、それの新作公演ウィッチキャスティングというのが3月20日から22日まで、3日間計8公演行います。魔女についての演劇です。まあ、ちなみに、まあ、この団地に住んだっても今考えるとやっぱねかまってちゃんの影響です
よ。あ、まあ、
し、あの去年僕夏アニメーションっていうなんかやつをやったんですけど、それもまあ鈴宮春日のエンドレスエイトとか8月32日的なかまってちゃん的な概念の慣れの果てにある作品なんで、僕はもう本当かまってちゃんのね眷属なんですよ。もう、うん、孫なんで。
それは分かる。
そう、僕らはかまってちゃんの子なんで、まあそういったねスピリットを持っているものがやっている作品ですので、僕のあのかまってちゃん的なこうスタンスはねこちらの作品を見ていただけると分かると思いますので、さかる夏に人入って聖火日で検索してください。ちょっとチケットがそろそろ売り切れてきて各回12席ぐらいしかないので、調べてみてください。1666円、おは2000円で見られますと。はい、
はい、僕はモンジュドチエトラフクルをやっておりますが、こちらが3月14日の初恋リバーサイド、初恋リバーサイドっていう、あ、初恋リバーサイドグルーヴっていう、イベントを持って一旦ちょっと活動休止をするんですが、このイベントがですね、あのちょっともしかするとちょっとコロナの影響で延期する可能性が出てきていて、もしかするとちょっとまた後ろの方になるかもしれませんが、今これ3月14日の段階ではちょっともう前売り完売しててちょっと当日も出るかどうか分からないって感じだったんですが、ちょっと延期した場合もしかすると、また新たにあのチケット前売り少し売れるかもしれないので、もしその際にはチェックしていただけると嬉しいですっていうのと、こちらもちょっとコロナの都合によってどうなるか分からないですけど、3月の21日に僕が最近トラック作り始めてからやってるボツビート供養会っていう、あのボツにしたビートを集めて、でそこであのラップできる人とか歌える人とか、あとまあ自分でトラック作ってる人集めて、なんかもうそこであの自分で作ったトラックの上にバンバン片っ端からラップとかボーカル乗せてって、とりあえず曲に仕上げていくっていう会を、3月21日にやる予定ですので、そちらの方、もしあのラップやってたりとかね、杉さんとかね、あのお前送ってきてくれたら貸しよかったんで、あのラップとかやっててちょっとやりたいよみたいな人いたらぜひ遊びに来てくれた、トラックメーカーであのトラック作ってるけどちょっとあんま完成度自分的には納得しないけど、とりあえずあるのとか誰かラップ入れてくれないかなみたいな人がいたら、ぜひ遊びに来てくれると嬉しいです、うん、あの無料ですのでお願いします。はい、こんな感じですかね。
はい、
はい、じゃあ本日は私山田と、
金内茶器夏アニメーションでした。曲どうする？曲はじゃあ俺、
なんかあればなければ全然、
あの夏アニメーションの成長っていう曲があるんですけど、これはまあかまってちゃんで言うとベイビーレイニーデイリー的な、
はいはいはい、
梅雨時のねエッチな感じで歌ってるんです。
じゃあ
お聴きください。
はい、ありがとうございました。
はい、二次成長とかの本の成長で、
はい、はい、でした。
Yeah.